とうとうね、皆さん待っていたかと思うんですけどもね、あの素晴らしいアプリがね、ようやくリリースされまして、まあ何のアプリかっていうと、そう、今ね、社会現象を起こしているポケモン GO なんですけども、いや、ポケモン GO がね、ようやくリリースされて、まあ別にね、そんなに俺ポケモンが好きなのっていうと、全然そういうわけではなく、ね、ポケモンはね、一番最初の初代のポケモン赤と緑があったと思うんだけど、あの時に、まあ一応話題だからと、やっておこうということで、緑をやったんだよね。多分その時が、俺も高校生だからさ、なんかその、そこまでどっぷりとのめり込めはしなかったんだけども、一応ね、緑はちょっとやってみて、で、一応クリアはしてるの。だけど、ね、みんななんかね、ポケモンいっぱいいるからさ、いっぱい捕まえて、で、それぞれ育てて、で、なんかね、特性生かして、みたいな。で、あとみんなで対戦してとか、多分やってたと思うんだよね。でも俺は、そんなにね、高校生だから周りでポケモンやってるってやつも、そんなに多くなかったから。なんでね、そんなに、がっつりじゃなかったので、最初にね、なんか、御三家って呼ばれるようなさ、赤と、水色と緑のさ、ポケモンが選ぶでしょ、多分ね。で、水色の、亀のやつを選んで。で、そいつだけをゴリゴリ育てて、最後カメックスってやつになるんだけど。で、このカメックスに、もうなんか、ね、基本的には水のポケモンなんだけど、もう無属性のやつとか、なんかそういうの全部覚えさせて、カメックス一体でね、ほぼクリアするっていうね。そういう荒技をしてきてしまった人間なので、今回のポケモン GO に関しては、そこまで思い入れはないの。でも、やっぱりね、ちょっと話題になってるのもあるし、もともと、そのイングレスっていうね、まあ、ポケモンのね、キャラクターがないやつみたいなね、前からあるやつなんだけど、Google のね、なんか、会社のグーグルがなんかやってうんぬんかんぬんつってね。その今回イングレス作ったチームが、まあ、ポケモンと、ニンテンドーとタッグを組んで、まあ、作りましたみたいなやつが今回のポケモン GO だと思うんですが、ね。なので、まあ、そういうね、今までも話題になっていたね、そのイングレスとか、それとポケモンが、まあ、ある意味ね、コラボに近い感じだよね。そういうのは出るということなので、まあ、やっとかないとね、というところで。で、なんか、ね、もともと7月の20日にリリースされるんじゃないかっていうね、噂が流れて。で、その前に海外ではね、リリースされてって。で、ちょっと早くやりたいなと思って、どんなもんなのかなと。ね、世界でもね、結構その、話題になっていたから。で、いろいろ待っていたんですが、7月20日、ね、結局なんかリリースされずに、ね。で、いつなんだと言って、リリースされたのが、7月の22日の金曜日と。ね、お昼ぐらいにね、リリースされましたけども、どうですか皆さん。やってますかと。ね。そういうお話なんですよ。今日は、そんなね、ポケモン GO。結構私、まだね、金、土、日だけど、3日間しか経ってないけども、そこそこ満喫してます。ね。だポケモンおじさんじゃないんだよ。ね。ポケモンあんまやってないんだから。まあ、ピカチュウとか知ってるよ。ね。さすがに。まあ、ある程度ね、その、どれかの作品、今までいっぱい出たでしょ？その、なんか、赤、緑、あと水色も出たんだっけ？あと黄色、ピカチュウの色でしょ？なんか、あとなんかパールとかなんとかかんとかと、ゴールドだと。いろいろあったけども。ね。どれか一作品でもやってれば、まあ、大概のポケモン、わかるとは思うんだよね。なんか、ミュウがすごい、ミュウツーがすごいみたいなさ。ね、そんなのもね、まあ、最低限の知識として入れられるかなと思うんですけどもね。やってなくても、あれだけね、まあ、長く愛される作品だし、アニメとかもやってるし、ね。で、なんかポケモン言えるかなみたいなね。そういう曲もあったからさ、なんとなく聞いたことはあるし、こんなのなんか、あ、こんなのが強いんでしょとかね。そういう知識は多分何かしら入ってるかなと思うんだけど。 まあ、そんなね、あんまりポケモン詳しくない人でも、まあ、かなり楽しめるよと、ね、いうお話と、そして、まあ、どのぐらいやったのかと、ね、あとは、このポケモン GO、ね、ちょっと社会現象になってますけども、いや、どうなのかしらと、そんな話をね、ちょこちょこでさせていただきたいと、ね。まあ、メインはそんな話で、まあ、他にもね、いろいろやってきたことありますので、今日はね、そんなお話をね、ちょこちょことしていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。まして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあ、というわけでね、今日はポケモン GO の話を、やっぱりこういうね、人気者にちょっと乗っていかないといけませんからね、これ人気商売ですからね。というわけでポケモン GO ということなんですけども、いやー、まあ、すごいよ本当に。社会現象って今までいろんなものがあったと思うのよね。まあ、何があったかも全然わかりませんけども、ね、完全偏ったね知識しかないから、エヴァンゲリオンとかね、宇多田ヒカルとかさ、まあ、そんなレベルになっちゃいますけども、そういうレベルじゃないもんね。なんか違う次元のね、ムーブメントが起きてるなというのを感じております。ただこれは都会だけなのかな、ね、都会というか都内というか一部な気はしますけどもね。なんかその辺の格差はかなりあるらしくて、まあ私はね、池袋のコンクリートジャングル住んでますから、それなりに恩恵はあるんですけども、まあ田舎のねリスナーの方から、ね、ちょっと情報いただいたりとかもしましたけど、なかなかね、田舎は頑張れないらしいね。まあなんかね、大体じゃあポケモン GO って、まあ、やってない人もいると思います。スマホじゃないんだとかっていう人もいるだろうし、あとは、まあ、ポケモンよくわからないからとか、あとはあんまり外出たくないしとか、あとみんながやってて流行ってるからやりたくねえとかね、いろんな人いると思うんだよね。なので、まあ、どんなゲームかぐらいは抑えておいてもいいんじゃないかなと思いますんで、本当はねインストールしてやってみるのが一番なのよね。何でもやらないで結論出すのはね、あんまり良くないかなと思うから、面白いか面白くないかはやってみて、で面白くなかったらやっぱり合わなかったなということになりますし、別にねポケモン知ってても知らなくてもやってみて、ね、結局何なのって、昆虫採集だからね。昆虫採集して、だって知らないね、虫見つけた時どうする、いや俺虫全然知らないからとかって言って虫取り行かないわけでもないじゃない。で取ってきて、これなんかちょっと珍しいクワガタじゃないみたいな、珍しいカブトムシじゃないっつって、でなんかね、うまく図書館に行って図鑑でも調べてさ、あ、これなんかなんたらかんたらかんたらだってね、何にもかんたらになってますけども、そういうさ、ところでもあるかと思うからね。今はインターネットというね素晴らしい百科事典がありますから、だからね、ポケモン捕まえたらネットで調べて、ね、なんかピカチュウって検索すればいいんでしょ。そしたらピカチュウいっぱい出てくるじゃない。これピカチュウって言うんだ。あ、なんかしかも人気あるみたいな、ね、あ、結構レアなんだとかわかるから、まあ自分の知らない世界かもしれないけども、まあ、それを踏まえてね、まあ普通に昆虫採集気分でやってみるのも面白いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、結局どんなゲームっていうと、まあ世界中にポケモンが、ね、散らばってますと。でそれをスマホをね頼りにさ、まあなんか歩いてると、ね、そこにポケモンが湧くんだよね、うん、それで見つけて、でそしたらそれをポケモン見つけただけじゃなくてね、せっかくだったら手に入れたいからモンスターボールっていうね、まあ虫取り網だよねもう全部おじいちゃんの頃のねお話にしましょう。田舎でね、夏休み虫取りをねします。 で、虫取りのね網とカゴを持ってみたいなね、そんな勢いなんですけども、なんでそのまあ網の代わりにねモンスターボールっていうのがあって、でそれをね出てきたポケモンに向かって投げると、でそれが当たるとなんかそれが反応してね捕獲しますみたいな、でどんどんポケモンを集めていきましょうと。でこれがまあ一番のベースよ。で別にそれで集めただけでもいいんだけど、やっぱり集めたらその後戦えるんだよね。だねえ、クワガタとカブトムシだって戦わせたりしたでしょ、昔ちっちゃい頃。わかりませんけども、現代の子供わかりませんけどもね、おじさんぐらいの年のね人たちはみんなそんなんやってさ、で結局ね、もうクワガタが強えのよ、ね、カブトムシって角しかなくてね、木の上とかで戦うんだったらあの角を使ってね、ひょいっと持ち上げて他の昆虫で全部ぶっ飛ばしちゃうからいいんだけど、平らなところで戦わせようとするじゃない、このさ人とがね、やっぱりちょっと介入して戦わせようとするとさ、そうするとやっぱりもう木の上じゃないから、そのね角でね弾くみたいな戦法を取れませんから、そうするとクワガタのね何ノコギリくんに、体をね挟まれて、まあ、カブトムシが負けてしまうというね、まあ、そういうことをただね、見てきましたけども、そういうことよ。じゃあポケモンも捕まえたら、まあ、戦わしたいよね。で戦わすことが一応これもできますと。ただこれは友達とマンツーでね向かい合って戦うんじゃなくて、なんかその街中に少しなんかスポット的なところがあって、でそこがなんかポケモンのジムになってんだよね。でそこになんかポケモン置いとくと、見ず知らずの人が戦ってとかね、もしくは見ず知らずの人のポケモンが置いてあるからそれにこっちが挑戦するとか、でそういうのちょっとできますよと。なんでポケモン捕まえる、ポケモン育てる、で育てるとね、さらに進化とかもするんだよね。まあ、言ったらね、セミだって幼虫の頃があってね、そこから成虫になるわけだからさ、それと同じようなのがあるわけで、それで成長させて進化させてっていうので、でそれをねさらに強くして、でジムで戦うと。でこういうのがまあ一連の流れだ。どこに重きを置くかっていうところもあると思うよ。やっぱりポケモンがね、何百もあるのか分かんない、百何十体、百何十種類とかあるわけ、今のこのアプリの中でね発見されてるだけでも。だこれをやっぱしコンプリートしたいっていう欲求ね、やっぱりこの日本人のねコレクター魂的なところってあるじゃない。なんでやっぱり集めたくなっちゃうんで、一匹集め始めたら、そんでそれで満足する人もいる、もうそれだけをね、目標にこのアプリを楽しむって人もいるし、もしくはねそうやって戦うのをメインとしてね遊ぶ人もいるんだろうなっていうところで、まあ、いろんな遊び方あるのかなと。まあね、ぜひね、今これラジオ聞きながらね、ポケモン GO まだインストールしてないんだよって人いたら、ちょっとインストールしてみるといいかもしれないね。こういうね、なんか流行ってるものをやるのがダセーっていう考え方、いやあると思うし、俺も多少あるよ。なんだろう、なんかあえてそこまでしてやらなくてもっていうね、そういう気持ちはね、今回ポケモン GO はやりましたけど、他のことはね意外とちょっと遠くから見てる感じはある時もあるけど、今回のポケモンに関しては多分やっていいと思う。でもなって、結局なんか乗り遅れ気味だしなってね、金土日経っちゃったしなってあるかもしんないけど、3日間は全然問題ないよ。むしろ1ヶ月ぐらい遅れてやっても全然追いつけると思う。なの でこれだけの社会現象ね、ヤフーニュース見てもテレビの多分ニュースとか見てもさ、ポケモン GO ね、さっき俺親父とちょっとメールしてましたけどね、なんか実家にね届いたなんか手紙があったから、それちょっと俺の今住んでるところにね送るねみたいな話があったから、でなんかあと元気みたいに言われてたからさ、 元気だよ、つって。で、今日なんて、ポケモン探しにね、街に繰り出しちゃったよって言ったらね、ポケモン GO、ね、すごいことになってるよね。親父が知ってるからね。いや、相当すごいんだなと思うんですけどもね。まあ、そんなね、ポケモン GO の話、まあ今触りをね、さらっとやりましたけども、まあリリースしてから今日までのちょっとお話、ね、少し語りたいと思っておりますんで。で、今日もね、お便りお待ちしておりますのでね、どしどし送っていただけたらと思います。で、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにね、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net RADIO アットマーク RADIO アットマーク DOUTEI.NET ね、こちらになります。で、リアルタイムであればね、掲示板で事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思いますと。まあなんかね、なんかあればというポケモン情報でもいいですけど、まあ大体私もう分かっちゃってますからね、ポケモンマスターに今一番近いね、ポッドキャスターとしてねやっておりますんでね、いやそのぐらいガチなのかってね、そんなお話もしますけど、いやほんとね、すごいよ、ね、今日すごいよしか言ってないんだけど、あのまあポケモンね、結局20日にリリースされるんじゃないかっつってね、でなんだかんだで2日遅れて22日になってしまいましたけど、その間もうみんなね、いつリリースされるんだって探して、でなんか偽アプリみたいなね、ポケモンね、バッタモンアプリみたいなのが結構出てて、だって20日のじゃあ22日の午前中とか、ポケモン GOGOGO っていう偽物のアプリが全てのアプリの1位になったからね、これはひどいなというのありましたけど、なんかポケモン一色になってるなみたいな、そういうのはリリースされる前からなんかやっぱしちょっとあったよねって。で、実際にリリースされたのが7月22日のお昼ちょっと前ぐらいにリリースされたと思うので、その時は俺も金曜日だからね、仕事がありますから、仕事しながらで、まあいつかないつかななんて思ってはいたけども、仕事していたら、ね、同僚の一人がね、ハルさん、ポケモン今リリースされましたよ、教えてくれて、お、マジっすかつってね、もう仕事をしながらまずはダウンロードしとくっていうね。で、そんなんでさ、いやーとうとうだなーつって、で、まあお昼休みになってさ、まあちゃんと起動してね、キャラを作って名前を入れてね、名前はあのパルナイトをね入れましたからね、取れましたからね、 PAL7110 ね、パルナイト、まあ、たまーにね、どこかのね、都内のどこかのジムとかでね、キャラがいたらね、それ見てみるともしかしたらパルナイトはいるかもしれないですけどもね、そんなんでさ、でキャラ作って、で一応キャラの方もですね、男性キャラ女性キャラね、どちらでも作れますんでね、まあ、こういうゲームやるとき、あととかモンハンとかやるときね、女性キャラ作りたいんだっていう人ね、男の中でもいると思うんだけど、それも可能なのでね、ぜひね、今日はこれ聞いてくれたリスナーの人ね、まあガラケーとかじゃなければね、スマホでちゃんと対応端末であれば、まあこれ聞き終わる頃にはみんなが入れていると、ね、でみんなで楽しくポケモンちょっと、ね、このビッグウェブ乗っていこうやと、そんなところでね、ちょっと広めていきたいなと思ってるんですけども、でそんなんで、でキャラ作って、名前入れてキャラ作って、で、最初にまあそのさっき言った御三家みたいな、火と水となんか草みたいな、で草ってなんだって話、緑のねやつを選ぶんだけど、でそのポケモンを選んで、そいつが、まあ、自分の最初のポケモンになりますよ。なので私はね、まあ、カメックスね愛しておりますんでね、てかカメックスしかちゃんと育てたことがないからね、わからないので、で、水色のカメくんをね選びまして、でこれから進化がね何パターンかあると思うんだよ、ね、2段階ぐらいあると思うんだよね。なんで一番最初の初期のねカメをまずゲットして、でじゃあこっからどうすんのって、インストールしてポケモンゲットしたけどこっからどうすんのっていう ところなんだけど、まずポケモンをゲットするにあたり、その一つの場所に居続けてもそんなポケモンって出てこないんだよ。結構歩いたりとか、あとはなんかそういうちょっと賑わってるスポットがあるんだけど、そういうところに行くとあのちょっとポケモンがねポコポコ出てきたりとかして、で捕まえるという流れなの。だからお昼休みとかね、まあいつも、同じグループの人3人でご飯食べてるんだけど、でみんなねポケモン意外と待ってたからさ、じゃあ今入れたからご飯食べ終わったらちょっと外行こうかっつってね、で外行って、でいつも車内のねちょっとリフレッシュルームみたいなところあるからそこでご飯食べてんだけど、で早めにご飯食い終わって外行こうっつって、で外に出て、でポケモン探しに行くんだけど、でポケモンをその捕まえるにあたって、さっきモンスターボールっていうのが必要って話したんだけど、このモンスターボールって、まあ、お金でも買えるの。ね。もともとなんか20個だ30個、もらってて。で、これがないとね、捕まえらんない。で、これをどんどんそのポケモンのその、ボールを増やすには、お金で買うこともできるんだけど、課金だよね。課金アイテムとして。でも他の方法で、ポケストップっていうところがあって、なんかその、さっき言ってた、ジムはなんかそういう少しちょっとしたスポットみたいなところがね、ジムになってたりとかするんだけど、そこよりもちょっとちっちゃいスポットみたいなところ。いや、言ったら、ね、今だと一番有名なのだと、マクドナルドがね、結構今ジムになってるのね。ポケモンのジムになってる。でも、マクドナルドじゃないけども、例えば、その街の中で、ちょっと待ち合わせ場所になりそうなところとか、なんかあるじゃない、ちょっと珍しい看板とか、ね、珍しい看板って、あったんだよ。俺ん家の近くになんか酒屋さんがあるんだけど、酒屋さんの看板がなんかでっかい立体のバドワイザーの看板なの。したらそこはやっぱりちょっとそういうスポットだからっていうことになってて、でそういうジムにはなっていないスポットがね、ポケストップっていうところになってて、でその近くに行くとなんか円になっているっていうかね、そのこういう場所ですよっていう絵が出てて、で絵が丸い絵が出てるんだよね、まあ、看板みたいな感じになってて、でそれを指でスワイプするとそれくるくるくるくる回るのよ。でくるくるくるくる回すと、そこからアイテムがポロポロ落ちてきて、でそこでモンスターボールとかなんかそのポケモンね、が戦って傷ついたら HP とかちょっとね少なくなっちゃうから、その時にその HP を回復するためのなんか傷薬とかね、なんかそういうのがいろいろポロポロ落ちてくるから、それをね拾ってと、そういうの集めるっていう方法もあるの。でまずどっからやっていいかわかんないから、ポケモンもね欲しいけど、まあ、ポケモンどこに行ったら出るのかわかんないので、で、まずはその、ポケストップに行こうってなって。で、その職場の一番近いポケストップっていうのはどこなのかな？全然ないんだけど、よく見たら、なんか、なんだろう、変な、またオブジェみたいな。まあ、意外とあるんだよね。街中にオブジェって。で、そのわけわかんないオブジェが近くにあったから、じゃあ、ここちょっと行ってみようか、ってね。まあ行くことになるんですけども、意外とね今の職場がね、駅からね、まあうち五反田とか大崎とかから行ける、ね、職場なんですが、そのうちの職場までは坂道じゃないんだけど、さらになんか奥の方行こうとするとめっちゃ坂になってくんだよね。そんでそのオブジェがあるところってもう超坂のすげえ上なのね。なんでこんなところを遡ってってんだろうっていうぐらい遡ってってさ、でもうぜーはぜーは言いながらね、みんなスーツですよ、ね、もう炎天下の中スーツでお昼休みね、みんなで携帯をね片手に、どこだどこだっつってね、で登ってって、でオブジェ見つけて、これだっつって、これどうすんだどうすんだっつって、でじゃあこれそのなんか そこの場所のオブジェのねところがなんか マーキングされてるからさ、アプリ上にそれ出てるから、それ押すとピューンってなんか画面いっぱいにそのオブジェの絵が出てくるんでね、それをじゃあこれを回すんだっつって、くるくるくるくるっつって、アイテム出てきたぞっつってね、でみんなでいいおじさんが、もう30代40代のおじさんがね、みんなで3人でねくるくるやって出してさ、あすごいすごいっつって、そんでまたその近くにいたらまたポケモン出てきて、ポケモンどうやってね捕まえるんだっつってね、でポケモンがその道端にいるんだよね。そんでなんかそのカメラの機能と連動してて、街中のそのね携帯のカメラあるでしょ、カメラのカメラからなんていうの、ちゃんとその見える外側のその普通の風景だよね、風景の中に、リアルな風景の中にポケモンがいるんだよ、すごいねと思って、で画面の一番下にポケモンのそのモンスターボールがねちょっと一個ポコンと置いたんだ。でこのモンスターボールを指でポケモンに向かって投げるので、それが当たると捕獲できたりできなかったりって話になるんだけど、これ投げたらいいんじゃない、投げたらいいんじゃないですよ、投げるんだけどさ、一番初めだからもう当たんないんで、全然なんか全然もうあっちの方向行っちゃったりとかさ、で全然届かないとかね、越しちゃったりとかね、いっぱいあって、わかんねえなっつって、で何度か投げて、あ分かってきたなっつって、でようやくポケモンゲットしてさ、でおポケモンゲットしたよっつってさ、みんなで言ってたらさ、なんかちょっと向こうの方からまたサラリーマンみたいな人がね、全然知らない人だよがこっちの方歩いてくんの、携帯見ながら、まあ、その人もそのオブジェに向かって歩いてんだよね。なんだこれと思って、で、まあ、リリースされて1時間後ぐらいだからさ、みんなどうしていいか分かんないんだと思うんだけど、まあ、みんながみんなそういうポケストップに集まってくる感じ、しかもリリースされたばかりのアプリなのに、このなんか異様な感じ、あの人ポケモンやってるっつって、そんでみんなポケモンやってるわけで、まだこの時はね、まあ、出始めだしお昼休みだからそんなにね動いてる人もいなかったけど、でまあ少し堪能して、でまた職場戻ってさ、午後のね仕事して、でまあ私も仕事ね、なんだかんだ遅くまでやってるね、仕事のできない人間なんでね、遅くなっちゃうんですけども、で、まあその同僚のね人と同じぐらいの時間にね、仕事終わりそうだなって感じて、だいたい21時半ぐらいかなで仕事終わりそうだなって、でどうしますって、ね、普通にこのままねいつも通り帰ってもいいよ、いつも通り帰るんだったら大崎とかの駅まで行って、で普通に電車乗って池袋というルートなんだけど、いやせっかくポケモン GO 出たし、ね、お昼休みもやってちょっと楽しかったから、ちょっと遠回りして、そんでポケモンのね散策をしながらちょっと帰ろうかって話になってさ、じゃあそうしようそうしようってなって、で、いつもの駅ではなくちょっと遠回りして品川駅までね歩いて、まあ言ってもそんなに遠くないんだけど、品川駅まで歩いて、でその間そのポケストップを見つけたりとかポケモン見つけたりとかして、でちょっと帰ろうかっつって、で、まあ、同僚の人ね、さっきちょっと3人でねご飯食べてたって言ったけど、お昼休みはその時はちょっと今俺ともう一人の人だったから2人ね、男2人で、ちょっとね、夜の街に繰り出すんだけどさ、いやーすごいねと思って、なんかやっぱり都会だからなんか分からないけどさ、結構出てで全体の地図とか見ると、まあある程度先まで見えんだけど、ポケストップがちょこちょこあんのよ。で、あっちにあるこっちにあるっつって、じゃあこのルートでちょっと品川まで行こうかみたいなって言ってさ、で歩くんだけどさ、あここにあったここにあったっつってさ、くるくるくるくるってやってさ、でいっぱいモンスターボールとかゲットして、でまあ歩きながらね、まあ、結構ビルが多いんだけどさ、ビルのなんか中の方にそのポケストップがあるっぽいのよ。でこれどうしたら取れんだっつって、ね、これ不法侵入になって、海外でね不法侵入しちゃって撃たれちゃった人とかいるからさ、 これダメだぞ入れないぞっつって、どうするどうするっつって、で意外とこのスマホがなんだ別にね、俺たちがこうやって歩いていなくてもその GPS の関係でスマホがある程度の距離を動けばそれをある程度察知して少し先に進むとかっていう感じがあるのよ、このなんかゲームには。なのでこのビルの中にそのポケストップがあるから、そこ一応そのなんかちょっとバグじゃないけども疑似的に、その進んだとね勘違いさせて、アプリの方にはでポケストップの方まで俺が歩いてることになって、で近づくとポケストップがアクティブになるから、でその瞬間を狙ってバグってる間に、なんかゲットしちゃおうみたいなことを考えて、少し離れてね、ビルから少し離れて走ってって、ね、走ってビルの壁ギリギリまでね、突っ込むっていうね。でそこで止まって、でそうすると GPS の関係でもっと先行ってるんじゃないのってね、そのなんかご認識をして中に行くんじゃねえかってね。でそんなんでなんとかね、もう本当に夜21時半過ぎにおじさんたちがねもうダッシュしてビルに突っ込んでね、キュッと止まって、あ行かねえなーってね、なんとか試して、そんなのをねやってましたけども、まあ最初だからね、もう外出てすぐだからさ、テンション上がっちゃってるからさ、いっぱいポケモンもいるぞってね、でそんなんやったりとかして、であとそのなんかポケストップってそのいっぱいね、そのオブジェとかについてたりとかするんだけど、その中に一つのポケストップがなんか花びらが散ってんだよ。もうよくわかんない、やってない人わけわかんないと思うんだけど、ポケストップってなんかその水色っぽいその看板みたいなやつになってんだけど、でそれがなんかそこだけフィーバーしてる感じすんの。でフィーバーしててなんか桜の葉っぱがね、桜の花びらがなんかピラピラピラピラ落ちてるようなエフェクトかかってて、なんだあそこのポケストップっつってね、そこだけ一つだけ違うのよ、なんだなんだっつって、でそっち行ってみようかっつって、で行くんだけど、まあ、行ってる間になんかなくなっちゃう、その花びら落ちてるのがなくなっちゃって普通に戻っちゃったっつって、なんだろうっつってね、でそんなん繰り返してて、でまあ品川の方までね行くルートでさ、いや進んでると、まあ、また何個かで出てくんのよ、その桜が散ってる感じのエフェクトが、なんだろうねっつってね、でようやくたどり着けてくるくるしたんだけど、まあ、あんま変わんないんだけど、なんかあるんだろうなっつって、でなんか後々調べたらそれがなんかその桜の葉っぱがね、花びらが散ってるようなエフェクトになってる時はなんだこれ、ルアーってやつなのかなっていうのをこのポケストップってやつに設置すると30分間だけそこにポケモンがいっぱい寄ってくるっていう効果があるらしいので、これはなんかね各自そういうのを持ってたりするから、あと課金とかでもねもらえたりとかもするので、そうするとみんなが恩恵を得られるんだよね、そのポケストップの近くに行くとポケモンが出やすいよとね、そういうのあるから、だから30分間はそこの近くにいると美味しいよというのがあったりするんだけど、でそんなのまあ知らない、後でね、まあ、知ったんですけど、でああなんかすごいねっつってね、でやってって、でなんか結局ぐるぐるぐるぐるしちゃってポケストップあっちまらこっちまらつって全然品川つかないの、これやばいなっつって、そろそろちょっともう進まないと帰れなくなっちゃいますって、で進んでって、でようやく品川の方のなんか大きい道出てさ、でここまっすぐ行ったら品川駅だなっていうぐらいの大きい道出たんだけど、そしたらさその道やっぱりポケストップが多かったりもするし、ポケモン結構出るんだろうけど、なんかすれ違う人すれ違う人みんな携帯持って歩いてんだよ、多分そこまで今まで、いや、いるよ、歩きスマホとかしてる人って今までいたけど、ここまで全ての人が歩きスマホしてるっていう光景はちょっと見たことなかったから、すげえ異様な光景なのよ。でやっぱりちょっとすれ違いざま画面見るとみんなポケモンやってんのよ。 こんなにかと思って。でね、だからみんなポケモンかーつって、でやっぱり近くとか通るとポケモンの話してんのよ。すごいなと思って。金曜日の夜、やっぱりリリースされた日のね夜だからってあるかもしんないけど、そんでどんどん駅の方近づいてって、まあ、品川駅っつったらね、もうかなり大きな駅だしね、そういう乗り降りの人口も多いですけど、駅前も結構ね栄えてるからさ、いろんな飲食店とかもあるからね、人は結構多いんだけど、もうすごいよね。なんか人だかりっていう感じなのかな。もうまあ一応ね、駅前にマクドナルドとかあったりするんだけど、その周りとかもう人がいっぱいいて、でみんな携帯見てポケモンやってんだよね。いやないでしょと思って、今までこういう携帯のアプリがじゃ出ましたっつって、で出た日にもうそんなにそのアプリをやっている人たちに遭遇するっていうことってあるって言うとないよねって思うのよ。それが一人二人の遭遇じゃなくて、本当ね、まあおじいちゃんとかおばあちゃんとか、あとちっちゃい子供とか抜かして、ある程度の年齢層の人たちはもう8割ぐらいやってんのよ。怖いねと思って。でね、そのマックとか、あとそのオープンテラスのところとか座ってる人もみんなやってるし、あとは横断歩道を待ってる人たちもやってるしね、普通に歩道の人たちもやってるし、歩きながらやってるし、泊まりながらやってるしみたいな、みんなやってんのよ。これすげえなと思って、でみんなやってる、みんなやってるっつって、で、まあ、こっちもね、俺たちもやってますから、じゃあちょっとね、ラーメンでも食べてね、じゃあ帰ろうかっつって、でラーメン屋近くにね、ちょっと行きたいところあったから、じゃあそこまでちょっと行って、でそこ行くまでもまたさ、駅前だからより一層ポケストップが多かったりとか、あとポケモンもいっぱい湧いてるのよ。でだからもう一歩歩くたびに止まって、ポケストップでくるくるやってポケモンゲットしてみたいな、ずっとやって、全くラーメン屋つかなくてさ。でもね、別に俺たちだけじゃないのよ、みんながそうなっちゃってる。みんながね、歩道なんて言って歩く道って書くのに止まってるから、みんな止まっちゃってポケモンやってんだよ。これはすごいことだったなと思って、でまたもうキリがないから、もうちょっとスルーしてね、でもうラーメン屋だけまず行っちゃおうっつって、でラーメン屋行ってさ、でラーメン食いながらさ、またポケモンやってんだけどさ、お店の中とかでもある程度ちょっとポケモン出てきたりとかするし、あとは逆にポケモン出ない時に集めたポケモンを整理したりとか、ね、そういうのできたりするから、なんかこれ永久に終わんねえなとかって思うんだけどさ。いやただこのね、ポケモンのアプリの難点っていうのは、バッテリーをめっちゃ食うんだよね。これだけ気をつけてほしいんですが、ね、まだやってない人、やってる人はもうすげえ思ってると思うんだけど、もうこのその職場から品川行くまでの間にバッテリーなくなってるからね、一回ね、100% ぐらい溜まってた、ね、携帯のバッテリーはなくなり、予備のそのなんつうのモバイルバッテリーっていうの、あれ持ってたから、あれを挿してなんとかなってたけど、それでもね結構きつかったね、思うぐらいバッテリーの消費が激しいね、びっくりする。なのでモバイルバッテリーは必須かなと思うわ。そうだからね、ちょっとこの土日モバイルバッテリー買った人、ね、持ってる人はね、今まで全然使わなかったけどとかっていう人はね、なんか押し入れから引っ張り出したりとか、持ってない人はね、電気屋さんで買ったりアマゾンで買ったりとか多分したんじゃないかなっていうぐらいバッテリーが必要になるかなと思って、で俺もともと持ってたんだけど、でもこれでもちょっと不安だなっていうぐらい、俺が持ってたモバイルバッテリーが5200ぐらいのモバイルバッテリーで、5200っていう容量だとマッ まあどんぐらいかな、1回半か2回ぐらいの充電ができるっていうぐらいの基準なんだけど、だこれがあるけど、でも満タンにしとかないとやっぱりちょっと不安だなってのあるから、そんなねモバイルバッテリーも途中でも使ってさ、だもうカバンからモバイルバッテリーのコードが出て、で携帯に刺さってみたいな。でもそんなんでやってる人すごい多くてさ、みんなそんな感じでやってて、なんでね、あの任天堂の株めちゃくちゃ上がってるんだけど、それ以上にモバイルバッテリーメーカーの株ね、月曜日から爆上げですよ。これは完全にそのぐらいモバイルバッテリーが必要、そして売れるねっていうのはまあ確実なのかなと、ね、そんなこと思ったりしますけど、でそんなんで、本来、まあね、まあラーメンも食い終わったからさ、まあ、帰るんだけど、家着くまでに職場からね出て家着くまで大体1時間ちょっとぐらい本来は。だけど気がついたら職場出てから3時間経ってたからね、家着いたら。そのぐらいぐるぐるさ蒸しちゃって、でなんだかんだで、まあ、レベルその日は5とかになって、レベル5になるとなんかレベルが上がるごとにいろんなちょっと機能が解放されていくんだよね。で5になるとそのさっき言ってたジムに、行って戦ったりとかできるな。なんでまずはちょっとレベルをね5まで上げなくちゃねいけないんですけども、まあ、レベルの上げ方はポケモンゲットしたりとか、ポケストップに行ってくるくるしたりとかすると経験値もらえるんで、で上がってったりするんだけど、で初日にもすぐに5にしてさ、でやってで、まあ、家帰ってきてさ、いやーポケモンやばいなと思ってね。でもうポケモンで疲れちゃってさ、でもういいかななんて思って、で、本当はね洗濯とかしたかったの。前の週ね、あの変な3連休とかあったからさ、なんか変な感じになってちょっと洗濯が溜まっちゃって、10日分ぐらい洗濯溜まっちゃっててさ、もうパンツとか替えがなかったわけ。でも何にもなくなっちゃったパンツがさ、でだから金曜日は早く帰ってきて洗濯したいなと思ったんだけど、ポケモンのせいで洗濯もできなくてさ、まあいいやと思ってね、土曜日休みだから土曜日しようと思って、でそんなこと思ってさ、ちょっと 寝まして、で土曜日ですよ。で土曜日はまあいろいろ私本当はやんなくちゃいけないこと多いんだよ。っていうのも8月13日あここで入ってくるんですね。8月13日に私この童貞ネットの第400回目のね、記念にライブハウスでね公開収録を行います。これの準備とか、あとなんかグッズ作ったりとかね、なんかいろいろ構成考えたりとかいろいろしなくちゃいけないなと思っていたんですが、まあ、ちょっとポケモン情報をねいろいろ見るわけですよ。まだポケモン熱冷めてないですから。そしたらばなんかここに行くとなんかすげえポケモン出てくるよみたいな、ね、ピカチュウここに行くとすげえ出てくるよみたいな情報が、ネットで出回っていまして、行かざるを得ないなと思って、でそんなんでじゃあねもうそんなラジオのことやってる場合じゃねえと、あと洗濯なんてしてる場合じゃねえとね、いち早くも行かなくちゃっつって、で、そのピカチュウとかがすごい出るっていうのが前に俺が行ってレポートしたことのある、あの新宿のさ新宿御苑っていうあの大きい公園ね、あの入るのにお金がかかる公園なんだけど、ここがピカチュウがめっちゃ出ると、そういう噂が出ていたので行くしかないよねっていうところに全てをほっぽり投げて行ったわけなんですけど、あのさっきも言った通りパンツないんだよね、洗濯してないから。でも洗濯してから行ったんじゃもう遅いしと思って、確か新宿御苑ってあの閉館時間みたいな、その閉園時間っていうのが決まってて意外と早かったなって思いがあったので、俺基本的にね起きんの、まあ、午後だからさ、午後に起きて行動しようってなってるので、ここで洗濯とかして行ってたらなんかもう夜になっちゃうなと思って、 だからもういいわと思ってね、ノーパンだ、ノーパンでポケモンゲットしに行こうということで、パンツは履かずね、そんなないよね、ノーパンで街中歩くってこともないと思うんですがね、私はね、新宿の街をノーパンでね、ノーパンツだってね、パンツ履いてないだけでズボン履いてますからね、セーフ、ね、いやアウトだけどね、でそんなんでノーパンでね、新宿御苑行きまして、そんで、まあ一人で行っても別にいいんだけど、なんか他で、ね、友人でやってるやついないかなと思って、ポケモンそしたらね、一緒にピカチュウとか撮ったら面白いじゃないかと思って、そしたら一人やってるってやつがいたからさ、これからじゃあ俺新宿御苑行くけど一緒に行くみたいなこと言って、そしたら行く行くって言うからさ、じゃあ新宿御苑で待ち合わせねみたいなこと言ってさ、でやってたんだけどさ、なんかいいなと思って、遊ぶのでさ待ち合わせするってさ今あんまないじゃん、子供の頃はさ、なんかね、どっかのゲームショップ行こうぜとか、ゲームセンター行こうぜとかで、ね、待ち合わせして行くとかさ、そんなあるじゃない。でも大人になるとなくなるじゃない。ほんと飲み行こうぜって、じゃあどこどこの駅で待ち合わせねみたいな。そういう感じで、なんか遊ぶんじゃなくて飲みに行くんだったらあるけど、純粋に遊ぶために会うっていうのって、なんか久しぶりな感覚だなと思って。ほんとポケモンを一緒にするってためだけだからねと思って。で、そんで新宿御苑で待ち合わせっつってね。で、まあ、フルチンで行くわけなんですけども。で、着いたら、時間見たらね、16時50分ぐらいだったのかな。で、その新宿御苑の前でいろいろ見たら、閉園っていうか、入場規制が17時で、入場できなくなって、で、閉園は17時30分で閉園なんだって、出なくちゃいけないんだって。じゃあ、あともう10分ぐらいで入んないと、ね、もう入れなくなっちゃうよ、というところだったんだけど、友人がまだ来てなくてさ、じゃあ俺ちょっと先入ってるね、つってね。先入ってさ、200円払って、入って。で、中、新宿御苑の中入ったらさ、やっぱりどこからか噂を聞いた人がいっぱいいるんだろうけどさ、中入った瞬間みんな携帯持ってんの。いや公園ですよと思って、公園なのにみんな携帯持って、で歩きスマホしながらみんながポケモンやってんの、すごい光景だなと思って。新宿御苑って本当にもう都内でもかなりのね広いその公園なんだけど、公園っていうかそのなんか日本庭園とかがあったりとか、そういうね、なんか綺麗な公園なんだ、公園っていうか遊具とかないけどもさ、緑の多いところ。で、そこに、普通だったらおじさんとかおばさんとかさ、そういう人たちがちょっとね、いいわね、こういうところみたいなとか、あとカメラ持った人がなんか写真撮ったりとか、そういう場所なのに、みんなが携帯持ってる。みんながポケモンゲットしてる。で、もう入った瞬間みんな、ピカチュウ出た、ピカチュウ出たとか言ってるの。出るんだと思ってね。で、もうそんなね、いいですよ。もうね、おじさんおばさんが、いつもはいますけどとか、そんなのどうだっていいの。もう俺の頭の中でピカチュウ飛んなくちゃになってるからさ。でね、ピカチュウ探して、あ、いたいたっすね。で、ゲットしてさ。で、まあ、30分ぐらいしか時間ないからさ、と思って。そしたらやっぱし友人はちょっともう、17時間に合いそうにないって言うから、じゃあ分かった。じゃあ俺は、新宿御苑の中ぐるぐるしてるわっつってね。そんで歩いてどんどん中の方行くんだけど、やっぱりもう歩いてる人全員がポケモン、全員と呼んでいいんじゃないかっていうぐらいみんなポケモンやってんだよねと。で歩いてて、まあ俺もまだ詳しくないからさ、あんまりさ2日目だからさ、ででもね見つけたら捕獲してみたいなでやってって、で中の方まで行ったらなんかそういうちょっとそういうスポットがあるっぽいんだよね。いっぱいポケモンが湧いてるよみたいなスポットがあって、さあそこにさ人がもうすげえいっぱいいて、でみんなそこで立ち止まってポケモンしてんね。なんだこれと思ってね、とんでもないことになったなと思ってさ、その公園に行くっていうことって多分あんまないと思うんだよね。 今の現代の日本人は。でももう老若男女みんながそういう公園に行ったりとかしてポケモンやるっていうこの行動ね、なんかその今まで行かなかったところにもポケモンがいるんだったら行こうっていう気にさせてくれる感じ、すごいなと思って、社会現象だな本当にと思って。でね、そのなんか昨日のその金曜日の夜の品川行くまでの道とかも今まで通らない道を通るわけじゃん、ポケモンがあるからっていうことで品川に行ったりとかで、品川の駅に行くまでもそのポケストップがあるところを経由していこうとするから今通ったことない道通るんだよね。でそうするとこんな道あったんだってなるし、でポケストップがそういうオブジェだったりとかそういうちょっとしたなんか名所みたいなところに設定されてるから、あ、ここってこれがあるんだ、ね、ここって美術館なんだとか、ね、ここ大使館なんだとか、そういうのが気づいたりとかして、で歩いているとそういうポケストップに設定されてないところにも目が行って、あ、こここんな店あるんだとかね、そんな気づいたりとかして、なんかリアルな、ね、バーチャルで、ね、ゲームなのにすげえリアルに侵食してるなって感じがあってさ、そんなのをすごい感じてさ、で、ね、代々木じゃなくて何新宿御苑のところもやっぱそういうなんかね、まあ引きこもりの人とかもっていう話もあるけどね、なんかあんまり行かないところにね、みんなが集まってくるって感じすごいなと思って、ね、だから本当ね、今ちょっと引きこもりって話したけどさ、ポケモンが外にいるからね、やっぱり外に出なくちゃいけないじゃない、引きこもってる場合じゃねえっつって、ね、まあ、もしかしたら引きこもる前ねポケモン超やってたかもしんない、ポケモン大好きで、引きこもった後もポケモンの新作は出るからね、ババアゲーム買ってこいっつって買わせててずっとやってた。だけどね、もう今回スマホで出てしまったと、ババアね、ポケモン取ってこいはないだろうと、ね、やっぱりポケモンは俺が取りに行くべきだろうってなってね、もしかしたら多分外に出たっていう引きこもりの人いるんじゃないかなと思うんだよね。でそういう引きこもりの人が出るっていう要素もあるだろうし、あとやっぱり今さ、なんか家から出る必要がない時代じゃない、家の中で全部完結するし、テレビもあればネットもあって、で、まあ、食べたいもんは別にデリバリーで呼んでもいいし、もう別に家の中で快適に暮らせるじゃない。でじゃあ外に行って何するのっていうと、まあカフェに行ったりとか、まあ本屋、まあ、本屋もだってアマゾンでいいし、あと映画見に行ったりとか買い物したりとかね、飲みに行ったりとか、そのぐらいしかないじゃない、外行く理由が。だからあえてね、外出るっていうことしなくても人と会わないんだったら外出なくたっていいやなって思うけど、なんかでもかといって別に外に出たくないってわけじゃないんだよ、別に家の中で完結するし外に出る理由がないから行かないだけなんだけど、外に出る理由さえあれば、いや出るよねって思ってさ、だそういう意味でもなんか外に出る理由を作ってくれるっていうのはなんか素晴らしいなと思ってさ、多分ね、新宿御苑って多分初めて行った人多いと思うんだよ今回の件で。でも行ってみたらなんかすげえ公園があんだな都内にもって、新宿駅からね、すぐだよ、歩いて5分ぐらいであるけど、こんなところにこんな広い公園あるんだ、でしかもお金取られる公園なんだってね、そういうのはねすごいなんかいろんな発見もあるんじゃないかなと思って、とんでもねえなと思って、でそんなんでさ、まあ、30分ぐらいね捕獲してさ、でいろんなレアなポケモンもゲットして、で、まあ、出てきまして、そしたら出たらね、ちょうどね、あの入り口のところに友人が待ってたからさ、ポケモンゲットしてるっつってね、で話してさ、でこの新宿御苑の周りとかでもレアなポケモンとか出るかもしんないからちょっと回ってみようかってね、ぐるーっと歩きながら回って、でやっぱりそしたらさ、もう新宿の街自体がおかしいのかもしんないけど、普通にまあリリースされた次の日の、まあ、 夕方っていうか夜でね、18時とかそんぐらい、17時半とか18時でしょ。その時点なのに、やっぱりなんかもうみんなポケモンやってんの。あのみんなっていう表現って良くないなとは思うの、みんなじゃないから。だけどみんなっていう表現をした方がなんか見た感じは近いかなっていうぐらいみんなやってんだよね。ほんと目の前に歩いてる人もポケモンやってるし、あの横で通り過ぎる人もやってるし、向こう側の道の向こう側の人もやってるし、でなんか歩いてるとなんか人だかりがあったりとかして、みんなポケモンやってたりとかして、異様だなと思って、で結構歩いたんだけど、やっぱりどこまで歩いてもちょっとふと見るとポケモンみんなしてんだよね。すごいことになってきたなと思って、この日本はと、なんか革命だよねって。その社会現象ってね言われてるけど、俺ここまでの社会現象見たことないよっていうぐらい、そのタイミングね、じわじわと来るのはわかるよ。じゃなくて7月22日を境に世界が変わっちゃったなっていうぐらい、すげえ変化だよねって思って、とんでもないなんか変わり方したなと思ってさ、街中の人全員がやってるってないよ。その1日ね、前は誰もやってなかったのに、その1日越してからみんなやってるっていうこの現象、まあ、もしかしたらね1週間2週間したらみんな飽きちゃってやんないかもしれないけど、それでもこの 2,3 日の間でそんだけやるってないよっていうぐらいやっててさ、なんかすごい瞬間に立ち会ったなって思うんだけど、まあ、完全にただこれは都会の話ですね。序盤でも言いましたけど、田舎と都会は全然違うらしいので何とも言えないけど、都会は本当にそんな感じになってる。なのでぜひ皆さんね、パルナイトーの童貞ネットアットネトラジの公開収録ある日ね、8月13日チケットはチケットピアで買えますよね。チケットピアで買うときは P コード、633214、ね、ムミミニーシ、何の覚え方かわかりませんけども、633214でね P コード検索すると出てきますので、まあ、あとパルナイトとか童貞ネットとか検索すると出てくるので、これ来てもらったら、ね、東京住んでないんだよって人でも来てもらったら、ポケモンするために来たらいいじゃない、いい口実じゃない、ね、ポケモンをねなんか見つけるためにちょっと池袋行くんだって、ダセーなってなっちゃうかもしんないけど、いやちょっとなんかラジオの公開収録があってそれ見に行くついでにちょっとポケモン起動しようかなみたいな言い訳できんじゃん。ぜひ来てくださいね。まだまだチケットね空いてますからね、席ありますからね、ぜひ来ていただけたら嬉しいなというところなんですが、だからまあ俺もねもともと埼玉住んでいましたから、多分埼玉とやっぱ東京も結構違うと思うんだけど、でもなんかねやっぱりそのある程度大きいスポットみたいなところ行くと結構ポケモンが出たりとかっていうね、情報もあってさ、ポケモンの巣なんていうのがあるらしくて、そう新宿御苑はピカチュウの巣なんじゃねえかっていうぐらいピカチュウが出んのよ。でさっき言ったその俺もねその埼玉っ子だったから、埼玉だとなんか大宮公園とかあの辺ね、氷川神社とかあそこの辺に行くとまたなんか他のポケモンがいっぱい出やすいとかねいう話もあったりとかするんで、まあある程度その主要な都市というかね、主要な駅というかそういうところ行くとね、結構いっぱいポケモン出たりとか、そういうポケストップがあったりとかするのかなと思うんですが、まあ都内はそれのねなんか数が全部集中しちゃってる感じはすごいするけど、でそんなんでさ、で、ちょっと話戻すと、まだ新宿にいますからね私ね、頭の中では。で御苑の周りをぐるぐるしながら、ぐるぐるもできないんだけどね、広いから。でそのなんかカルチャーね、ヤックデカルチャーっていうことをつぶやきはしませんでしたけども、 そのぐらいのね、気持ちになってさ。で、その後、ちょっと飲み行こうかって話になってさ。で、遅れてもう一人ちょっとね、あの友人が来るって話だったから。で、そしたらね、集まったら、じゃあちょっと飲み行こうって話になってて。どこ飲み行こうかつって。で、飲み行くところを探すまでの時間も、歩きながらやっぱり途中途中で、ね、ポケモン出たりとか、ポケストップあったりとかするからさ。もうそれでもういちいち止まってやってるから、もう全然なんか飲み屋の方にたどり着かないっていう。そんなんあって、なんか、その後から遅れてきた友人、ね、もう1時間ぐらい前に来てたらしいんだけど、そこにたどり着くまで1時間かかっちゃってね、すげえ待たしちゃったりとかもしてね、申し訳ないなと思ったんだけど、でポケモンが悪いよねと思って。で、仕方ないね、つってね。じゃあ、3人集まったから飲み行こうか、つって。で、どこにしようか、つって。で、それで決めたのが、まあ、その日、いっぱいポケモンもゲットしたし、ね、ちょっと強化したりとか、進化させたりとかしたから、じゃあ、これを持って、ジムで戦いたいなと思って。ね、ちょっと歩きながらジムで戦ったりもしたんだけど、飲んでたらさ、やっぱり2時間ぐらい飲んじゃうじゃない。その間、何にもできないの嫌だよね、思うんで、ポケモンのジムと、あとはポケストップが、ちょうど、そのエリアに入るところで飲もうよと言って、したらマックが入っているビルはね、もうジムになってるわけだから、そういう意味では。だからじゃあマックの入ってるビルで飲もうぜっつってね。すごいよ、これもすごいよ。居酒屋の選び方っていうのが、安いとかうまいとかもうそういうんじゃなくて、ポケモンのジムのあるビルで飲もうぜっていう選択肢が新たに出てきたんだよね。やっぱりすごいなと思って、リアルにこんなに干渉してくる、ね、ゲームこの世ね、今までありましたと思って、そんでマックがね入っているビルで探してさ、でね、席通されてさ、じゃあこうね、じゃあ飲もうかってね、で飲み始めてさ、で その間もね、まあみんなポケモン立ち上げてるんだけど、そしたら本当にちょうどいい感じなんだよね。ジムはちゃんとね、あるし、近くにポケストップもあるから。で、ポケストップって、くるくるして、モンスターボールとかをゲットした後って、なんか色が変わっちゃってるんだけど、5分ぐらい経つと、色は戻るんだよね。元のなんか青っぽい、水色っぽい色に。で、それがまた戻ったら、またくるくるできるなと。だから無限でずっとできるんだけどね、同じ場所にいれば。で、ちょうどそのエリアにいるから、ジムで戦って、で、ポケストップくるくるやって、で、ポケストップがね、色が戻るまではまたジムで戦ってみたいな、ずっと繰り返して。で、ね、片手にビール持って、で、つまみ食べながらっていうね、最高の時だな、つって。ほんとにもうポケモンしながら注文したら何でも来て、ね、酒も料理も来て、ずっとポケモンしてりゃいいんだから、つってね。で、3人で、男3人。すごい、2時間ずーっと酒飲みながらつまみ食べてポケモンしてっていうのを繰り返して、なんかマクドナルドでさ、モンハンやってる高校生とかいるじゃん、あの感じだよね。ほんとにあれがただ居酒屋になっただけで、もずーっとやってんので、ポケモンやってさ、でも隣の席の人たちもなんかポケモンやったりとかしてさ、だからすごいなーと思って。で、そんなんで2時間、本当はね、ポケモンがなかったらいろいろと話があるのよ。仕事の話、恋愛の話ね、これからの人生の話いっぱいあるんだけど、ポケモンの話しかしないってね。でもこういうのがやっぱ必要だよなって思う。ほんと酒飲むとさ、なんか最近どうなのとかそんな話になっちゃうじゃん、どうしても。そうじゃなくて本当に純粋に遊びだけの話しかしないで飲んでるみたいな、なんかそういうのがいいよねって、なんかそういうの忘れてたなっていうのは正直あってさ。だからこれからもね、なんかそういう機会があればね、なんかジムとポケストップのところにちょうどね、なんかハマってるところで居酒屋探して飲むのはすごくいいなと思って、で全然近況とかの話はしないでね、 超久しぶりに会ってんのに近況とか話しないで、もうポケモンの話しかしないっていうね。そんなのもまあいいのかなと思ってね。でそんなんでまた、まあ、その日はねすげえずーっとポケモン起動してたからさ、またバッテリーなくなっちゃってさ、でちょっと借りたりしながらね、あの友達から借りながらちょっとね充電しながらやったりとかもしたんだけどさ、でそんなんで、やりましたよね、土曜日ね、金土です、日曜日になりますよそろそろね。でも一応土曜日ね飲んで帰ってきて、あの一応洗濯しましてね、あのさすがに一日ねノーパンはちょっとムズムズしますからね、あの帰ってきて速攻でね、洗濯してさ、で洗濯してる間ねちょっと街徘徊しようかなと思って、うちの近所をね回ってどんな感じかなと思って、でも言ってもさリリースされて1日経って夜だし、しかも俺の家の近くだからさ、まあ 駅からまあ12分15分ぐらいのところではあるけども、でも駅から離れてるじゃない、だから別にと思ったら、でしかも夜1時ぐらいだよ、家出てみんなやってんだよ、なんだろうねあれね、なんか雰囲気は花火大会かな、花火大会が近くであります、そんでなんかこっからちょっと見えるらしいよぐらいでみんな外に出てきちゃってるみたいな、あんな感じがするねすごく。だからでポケストップで家の近くにちょっといくつかあったから、そこじゃちょっと回ってみようかなと思うと、そこ行くとやっぱ人が何人かいるんだよね、深夜なのに、でみんな携帯みたいなのくるくるやってる、でみんななんかね、あと他に自転車乗りながらやってたりとかしてさ、すげえなーと思って、で夜やってんだみんなと思って、なんか集まってきちゃうね、なんか光に集まってるガみたいな感じになってますけども、でちょっとねついでだからじゃあコンビニまで歩こうかなと思って歩いてたらさ、隣ね俺の横をね、自転車が走ってたんだけど、ね、女の子が乗ってた自転車、別に普通な光景なんだけど、ママチャリで、ママチャリの前のカゴあんじゃん、前のカゴにタブレット入れてる、でタブレット見たらポケモンが起動してんのよ、だからチャリ乗りながらねカゴにタブレットでポケモンやりながらチャリ漕いでんだよね、危ねえなーと思って、でもこんなことするんだと思ってさ、だから社会現象だよ、もう異常だよねと思って、だからすねで、そんなんでさ、まあ、駅まで、駅じゃなくてコンビニまで行くんだけどさ、コンビニ行く間にもまたなんかジムがあったりとかして、であジムあんだ、うちの近くもちょっと歩けば少しあるんだなと思って行ったんだけど、やっぱしジムの近くにやっぱ人が何人かいるんだよね、深夜だよ、と思って、でそんでまたねコンビニ行って買い物してさ、でぐるっと回ってさ、さやっぱしまだいてさ、もうなんだこのここはと思って、でそんなね土曜日だったんだけどさ、まあ、ただね俺の家入っちゃうとポケストップもジムも全然ないのよ、さすがに家のねその半径にはすぐなくて、だから家から出ないとそこたどり着けないから、まあ家にいるとポケモンゲットできないしモンスターボールとかも増えていかないという状況なんで、次引っ越すときはなんかジムにかかりつつね、ポケストップにかかるような建物を選びたいなっていう、だからすごいよね不動産会社の人聞いてる今、一つセールストークになるよね、ここね実はここ少しお高いんですけども、実はポケモンのジムここに住んでるだけでもうアクセスできてるんですよ、あとポケストップも実はこの下コンビニなんであるんですよみたいなね、だからちょっとお高いですけどここに住んでるだけでポケモンずっと家の中でできますよ、じゃあ住みますみたいななると思うんでね、俺もちょっと考えるね、次引っ越すときはどっちかジムが被ってるかポケストップが被ってるかのちょっとそれで選択したいなと、ね、そんなことを思っておりますという、そんな金と です、ね、じゃあお便りいただいてますか、ね、読みましょう、ね、ラジオネーム、これはひどいですね。ラジオネーム、草壁さん、パルさんこんばんは。パルさんとカブトムシがガチで戦ったらどっちが強いですかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあさすがに俺かな、カブトムシでしょ。ただなんかね、俺のね、肉体だけで戦ったらですよ、勝てますよ、ね、踏んだらぺしゃんこですよ。だけど何で戦うかってことだからね。そのなんか値段をつけるとかさ、ヘラクレスなんとかかんとかとかっていうのとさ、俺の価値を比べられたらさ、で需要も供給も金額も全部なんかヘラクレスオオカブトムシになっちゃうね。そういう意味では負けちゃう可能性がありますけどもね。まあつってもでも分かんないね、カブトムシってさピンキリだけどさ、すげえ高いのってさ何百万ってするカブトムシいたりするわけでしょ。俺1年間働いてもね、買えないようなカブトムシがいるわけだからさ、勝てるのっていうとちょっとね微妙なラインになってきますけども、まあ、勝てるようにね、うん、頑張りたいですね本当ね。まあせめてポケモンで、ね、もうカブトムシはポケモンアプリでね、あの操作できませんから、そしたら俺がね勝てるんじゃないかしらっていうね、そんなところでね、まあ頑張ってカブトムシうんぬんもう言ってらんないから、もうそんなこと考えてる暇があるんだったらポケモンやりたいと思いますね。ポケモンでねちょっと名を上げていきたい、ね、そんなことを考えております。あとはラジオネーム、セントセント、違うんだよなこれ、読み方あるんだろうな、センチトン、センチトン、読めないですね。ラジオネーム、セントセントチンチンさん。これだったね。ありがとうございます。ポケモン GO ハマってますね。これでまた、人糞を踏む流れですね。わかります、ね。お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。歩きスマホをして歩くからさ、足元見えてないんだよね。そうするとまた、うんこ踏んじゃうからね。皆さん気をつけてください。うんこ踏んだらほんと救えないから、昔のうんこよりもなんか現代のうんこの方が臭いからね、先日踏んでしまいましたからね、皆さん気をつけて、ね、ポケモンするときはうんこ踏まないようにという感じでございますね。でもその歩きスマホだけどさ、なんか今はさみんな結構歩きスマホを経験してきてるじゃない、少し慣れてるのあると思うんだよね。だから逆に良かったなと思って、歩きスマホがあんまり浸透してない時にポケモン出たらめっちゃみんな惹かれてるなと思うんだけど、意外とみんな歩きスマホに慣れてきてるからね、ポケモン始めてもそんなになんか大事故っていうことは起きてないっぽいからね、そういうのもあるのかなと思うんで、ちょうど段階的にも良かったかなと思うんだけどさ、でも歩きスマホよりもちょっと心配なのは止まりスマホなんだよね。今回のことすごい感じたんだけど、まあ急に止まる人もいるんだよね、歩いてて。歩きスマホはまあいいかなと思うじゃん。まあ本当やだよ、目の前で歩きスマホしてるなっていうのってすげえわかるじゃん。なんか歩いてるの遅かったりとか、なんか周りに注意が行ってなかったりとかしてるなって感じるからさ、歩きスマホだなと思うんだけど、まあここはいいやと思う。だけどそいつが急に止まったりとか、あとは道の端っこで止まってやってんだったらいいんだけど、道の真ん中というかちょっと歩道から出ちゃってるところでやってたりとか、で本当その歩道でやっててもなんかなんだろうな、なんか普通に止まってやる、まあやってればいいと思うんだけど、今まではさそれなりの場所で止まってたと思うんだよ。なんかそうだな、なんか中途半端なところじゃなくて、ある程度そのなんか標識の下だったりとか、ね、横断歩道を渡るところの前とか、そういうある程度なんか区切りのついたところっていうか目印になるようなところで止まって なんか立ち止まってスマホとかいじってた人っていると思うんだけど、ポケモンになってからさ、ポケモン出る場所って本当にランダムだからさ、そういう区切りとか関係なく、なんだこれっていうようなところで止まってんだよね。だから違和感ちょっとあるのかもしれない、そういう意味では。だ今まで人が止まらないところに止まってんだよ、みんな。だからなんか止まりスマホ怖いなと思って、だこれからは歩きスマホよりも止まりスマホをね、ちょっと気をつけたいなとちょっと思っておりますという、そんなね、ことでございますと。じゃああとね、他のお便りいただいておりますが、ラジオネームケロンさん、パルさんもポケモンやってるようで安心しました。公開収録ではぜひ任天堂と組んでレアキャラ配信してください。あとフェミニーナナンコについて面白い記事見つけましたって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。掲示板の方に書いていただいてますんでね、 URL つけていただいてますんで、もし気になる方いたらフェミニーナナンコのね記事がここから見れますんでね、ぜひちょっと確認いただけたらと思うんですけど、私ちょっとラジオ始まる前にねこの URL ね見ました。フェミニーナナンコを毎回つけていたらもう立たなくなっちゃったんだけどっていうね、そういう記事でした。あの気をつけてください皆さんね。あのでも本当にそれはフェミニーナナンコのせいなのかっていうと、そこまでのことは書いてないので、まあちゃんと自分で調べていただいた方がいいと思うんですが、なんだかんだ言ってもよ、フェミニーナナンコは陰部に塗る薬だからね。まあさすがに祈祷に全部塗るっていうのはちょっとあまり想定外の使い方かもしれないけども、それをね毎日毎日使ってたらあれだけど、別にたまに使う分には問題ないんじゃないかなと思うし、フェミニーナナンコのね成分なのっていうと、まあ、そういうわけでもなさそうなんだよね。その人が勃起不全になっちゃったものに関しては、なんで、まあ、記事をちゃんと読みつつ、大丈夫なのかと、ね、いうのはまあ自己責任になっちゃいますけど、でも早漏ってさやっぱし嫌なのよね。でフェミニーナナンコを塗ることによってね、ちょっと、部分的にね麻痺してさ、局部麻酔的なもんですよ、なりますから。なんかたまにはいいと思うよ俺はね。そのぐらいだ、毎回毎回でじゃあ彼女とセックスをするという時にいつもなんかもう心が痛いわけじゃない。今日もすぐね行ってしまうんだろうなと、それを考えながらセックスしても楽しくないじゃない。でも今日はいや今日ぐらいは行かないよっていう日があってもいい、記念日いいじゃないね。記念日セックスの時だけはさフェミニーナ塗ろうよみたいな、そしたら年に何回あるのよって話だからさ、から日常の時はねいいじゃない。逆に早くてさ、お互いにね時間がないじゃん、やっぱしアニメ見たりとかポケモンしたりとか時間ないんだからさ、セックスは素早くねクイックリーにやる時には何にも塗らなきゃいいけど、やっぱり一日ねなんかそのどっか泊まりに行ったりとかさ、1日セックスするみたいな日があるかもしれないじゃん。あとはモバイルバッテリー忘れちゃって携帯の電池もなくなっちゃった時あるじゃない。ポケモンできない、じゃあフェミニーナナンコ塗ろうみたいななるかもしれないから、そういうね特別な時だけ使うんだったら俺はまだいいのかなとは思うんだけど、まあ、ちょっとまあ自己責任なんできちんと調べた上でね使っていただけたらと思うんだけど、まあこういうのはねやっぱりモロハの剣というか、まあ、どっちに転んでもね、なんとも言えんけども、ただ、早漏の人はね、その瀬戸際になるかもしれないけども、治療に憧れるのはあるんだよねっていう、そんなのありますから、まあ、皆さんうまく使っていただきたいというところでございます。じゃあ、まだポケモンの話していいかな。じゃあサクッとしよう、サクッと。ね。あとじゃあいただいてます、ラジオネームトムさん、田舎だからポケモンいないっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとそうらしいよね。なんかねそのマップが見れんのよ、で で、マップが見れて、ポケストップがこんだけあるなとか見れるんだけど、田舎は全然ポケストップがないんだよね。だから、大変だよなーって。いいじゃない、これをきっかけに、上京してきたら。ね、上京物語始まりますよ。もうもしかしたら今までね、一人暮らししたいなとか、上京したいなとか思ってたけど、なんか一歩踏み出せなくて、なんかきっかけさえあればなって思った人いるかもしんない。彼女ができたら同棲しようかなとかさ、でもそれまでは引っ越してやめようかなとか、ね、職場がここになったら引っ越そうかなとか、でもまだかなとか、ね。いいじゃん。そういうのちょっとなんか、理由を求めてた人、今だよ、ね。ポケモンするために出てきたらいいじゃない。ねえ。別にね、なんか、プラプラしてる人でもちろんね、なんか地元にね、根付いていろいろやってる人はまた別だけど、なんか本当にもう、プラプラしたりとか、ね、なんか東京出てきたいなとかって思ってるけど、なんかタイミングが見つからないなっていう人は、今なんじゃない?結構、これリアルに。まあ理由なんて何でもいいと思うんだよね。俺もね、一人暮らし始めた理由なんていうのはなんか、あ、やべえ、そろそろみんな、ね、俺、専門学校卒業だからさ、21ぐらい時とかに、そろそろみんな大学とか行ってるやつ卒業しちゃうじゃん。やばいよ。どうしよう、つって。で、このバイトしてね、田舎にいる場合じゃねえ、つって。まず東京出たらなんとかなんじゃねえか、つってね。で、一人暮らし始めましたから。ね、親元にずっといるわけにもいかねえつってね、みんな独り立ちするじゃねえかつって、で一人暮らしというきっかけでございますんでね、まあ皆さんもまあきっかけは何でもいいと思うんだけど、ポケモンで私はね一人暮らしを始めましたとかね、そういうのもいいんじゃないかなと思いますんでね、まあそういうのも一つね、まあただやっぱり田舎から離れられない人はね、なかなかポケモンするのは大変かなと思うから、まあ、休みの日は街に繰り出すとか、ね、ちょっとした旅行行くっていう理由にもなるじゃない。大都市行ったらどんなになってんだろうってね。で、行ってみるとかっていうのも一つかなと思うし、それこそね、週末なんか結局家でうだうだして終わってたなっていう人たちいたら、そういうなんか街に出る理由がまたできるよね。いいと思うんだよね。経済効果も上がるし。で、なんか外に出るとさ、まあ、夏だからちょっと暑くて嫌だって人もいるかもしれないけど、気持ちいいやっぱり。で、適度に日光を浴びることも必要だし、外の空気吸ってさ、歩いてさ。で、これ、歩くとね、ポケモンも、なんか、卵があって、ポケモン卵がたまに手に入るんだけど、で、これを、なんか、孵化装置っていうのにセットして、で、歩くと、卵がね、かえるのよ。で、卵には種類がいくつかあって、2キロ歩いたら孵化する卵と5キロと10キロの卵があって、まあ、それぞれ距離によって出るモンスターのレア度が違ったりするんだけどさ、だから、まあ、結構歩くよこのポケモンやると。ポケモンどこかなで歩くし、ポケストップあっちにあるわって歩くし、であとはその孵化させるために歩くっていうね、なんかめちゃくちゃだから歩くんだよね。ここ3日間めちゃめちゃ歩いてんだけどさ、そういう意味でもね、まあ、いろんなところ歩いてね、楽しいかなと思うから、まあ、土日とかね、出かけるのもいいんじゃないかなと思いますけども。で、今日、日曜日、また朝から、ね、私、どっか、ね、行かなきゃと思ってさ、まあ、もちろんポケモンに絡むところに行かなきゃなんだけど、新宿御苑行ったから、今日どこにしようかなと思って、まあ、いろいろネットで情報を調べていたら、代々木公園、代々木公園も結構なんかレアなポケモン出るみたいとかっていう噂が結構あって、行くしかねえと思ってさ、んで、行くんだけどさ、歩きながらその卵を孵化させたいと思ってるんだけど、この孵化装置っていうのが最初に無制限に使える孵化装置っていうのが1個ある。ただ卵は1個しか入れられないので、卵って9個まで持てるんだけど、まあ、1個孵化するまで次の卵はゲットできないから、で、1個ずつやってるとさ、例えばよ9個卵があって全部が5キロだったら、 で5区4、15で45キロ歩かなくちゃいけないじゃない。もうフルマラソンじゃない、そんなのさ。だけど負荷装置って変えるのよ。無制限で使えるのは1個あるんだけど、課金すると3回使える負荷装置ってのを変えるの。だから負荷装置を2個一緒に起動しとくことができるんだよね。そうすると卵がね、5キロのやつを1個ずつ入れとけば10キロ歩かないでも5キロ歩いた時点で2つとも帰るんだよ。これはさすがにちょっと効率を上げた方がいいかなと思って、私朝一番でですね、今日ポケモン GO 課金をしました。パズドラだって課金してないのに、ね、無課金でやってるのにポケモン GO、ね、3日目で、ね、課金してしまいましたね。600円、600円、なんか120円で、100ポケコインって買えるんだよ。そんでまあ、値段が上がれば上がるほど少しお得になるんだけど、私、600円で、550ポケコインをゲットしまして、で150ポケコインで負荷装置が買えるのよ。3つ買いましたね。そうだから、それでね、いっぺんに4つとか卵をセットして歩いてたりとかしてさ、まあ朝からね飛ばしてんなとか思うんだけどさ。でそんなんで、今日は代々木公園行ってきましたけど、代々木公園はなんか結局蓋開けてみたらそんなんでもなかったと思うわ。ね、その昨日の新宿御苑に関してはまあピカチュウやっぱすげえ出たよ。だけどあの勢いでなんかレアなポケモン出んのかなと思ったらそうでもなかったね。出たんだよ、レアなポケモンはちょこちょこ出るんだけど、なんかそんなに集中して出たりとかしないから、だからなんとも言えないなと思うんだけど、ただ今回の代々木公園も人がめっちゃ多くて、ただここはみんながポケモンしてるわけじゃないけど、6割方ポケモンしてたね。でいつも、ね、公園来ないような層の人たちも来てみんなポケモンしてたね。だそのポケストップがね、やっぱり公園の中にもいくつかあるんだけど、ポケストップが集中している通りとかあって、そこにみんな座ってポケモンしてた。異様な光景だったけどね。祭りかなと。遠くでなんか代々木公園ってさ、歌歌ってる人がいたりとか、楽器演奏してる人とか、なんか演劇練習してる人とか、なんかそういうのいっぱいいるんだよね。でその近くにはちょうどなんか太鼓叩いてる人いてさ、なんかお祭りみたいになってもね、人が超いっぱいいて太鼓の音が流れてて、あれお祭りなのかな今日みたいないう感じで溢れかえって、でやっぱりみんなだいたい出るのは一緒なのよ、ポケモンが発生するのは。だからあなんとかが出たとかねいう話なんか聞こえると、あ俺とも出たってなって、でただポケモンの種類は同じの出るんだけど、能力というか、攻撃力とか、あと体力とか、あと持ってる技とかっていうのは個体差があって、端末端末でね、違ったりとかするんだけど、でも向こうので、ね、なんかそういう話出ると、お出るのかつって、お出た出たつってね、でゲットしてみたいなやってましたけど、ナンパもできるね。リアルに。それはもちろんこの3日間ぐらい限定だったかもしれないけど、みんな情報を持ってないじゃない、ポケモンので、やり方も意外と分かってなかったりとかするじゃない。だからなんか1人とかでやっている女の子の、ね、ポケモンマスターがいたら、あポケモンですかつって、だから代々木公園とかね、新宿御苑とかああいうところでやるといっぱいいる中でやるからあれだけど、本当に近所とか、夜だとちょっとね怪しくて怖いと思うからあれだけど、昼間とかで近所とかでそういうスポットがねたまたまあって、そしたらそこでやってる人いたら、あれ ケモンですかみたいな、ちょっとあんまりよく分かってないんですけど教えてもらってもいいですかぐらいのことを言って喋ってもいけるし、この辺ってなんかもうちょっとレアなポケモン出そうなところって知ってますかとか話できるよねと思って、でそれを結構情報交換したがってる人多いんじゃないかなって思うんだよね、まあ、これ別に男女関係なくなんだけど、ね、昨日もね、その友人と酒飲みながらずっとポケモンしてたけど、 ずっとなんかやっぱし分かんないけどお互い模索しながら、あこうなんじゃないああなんじゃないっつって探り合いながら、あそうだねそうだねっつって情報を共有してったりとか、そういうのあるからさ、だからね全員が全員なんかまとめサイトとかウィキとか見てやってるわけじゃないからさ、情報交換とかっていうのもね全く知らない情報とかも結構あると思うんだよ。だからそのポケモンのモンスターボールも普通にポンって投げてモンスターに当てるっていうのでもゲットできるんだけど、あのボールをくるくるくるくる回せるのよ。で回して当てると、あのそれによってちょっともらえる経験値が変わったりするんだよね。でそれの経験値が積み重なってレベルが上がったりとかするから、そういうのってさあんま分かんないのよ。アプリの中じゃ全然書いてなくてさ、あとはナイスとかグレートとかエクセレントみたいな、なんかポケモンにそのモンスターボール当たるんだけど、当たった場所によってあのそういうちょっと評価があって、でグレートっていう感じでだからなんかポケモンの中心ぐらい当たったりするとグレートになって、そうすると経験値があのまた結構多くもらえたりとかするので、なんかそういう情報とかね、あの意外と分かってなかったりとかすると思うんでね、そういう情報共有とかも面白いんじゃないかなとは思うんだけどさ、でそんなんでで代々木公園も、まあ、満喫しましてね、でなんだかんだまたでぐるぐるぐるぐる歩いて、でそうだね帰ってきましたけど、結局今のポケモンなんですが、今レベル15、結構頑張ってる方だと思うよ。レベル15で捕まえたポケモンの数が52、見つけたポケモンの数が53と。なんでここね52と53ずれてんのっていうと、あの代々木公園でね、ニャースがいたんだよ。欲しかったんだけどさ、あの捕まえられなくて、なんかポケモンのモンスターボールってあモンスターに当たると一応捕獲になるんだけど、ちゃんと捕獲されるかどうかっていうのは結構時の運で、あの強いモンスターだったりすると逃げてっちゃうんだよね捕まえた後で。でそんなの何回か繰り返してて結局捕まえられなくて逃げちゃったんだよ。だからニャースが、ね、見つけたけど捕まえられてないっていうことでね、この差異が生まれてますけど、意外と頑張ってる方じゃないかなと思って、52体捕まえてると。まあ、課金もね600円課金しちゃってますし、あと昨日の夜寝る前にね、一つアマゾンでね注文しまして、注文したものがモバイルバッテリーね。ちょ悩んだのモバイルバッテリー、今持ってるのが5200のモバイルバッテリーなんだけど、これはこれでねまあちょっと小型だからね、まあ、毎日持ってようかなと思うんだけど、もう一個別で大容量のモバイルバッテリーね、今5200だけど2万とかのバッテリーがあるの。しかもこれ3000円ぐらいしないぐらいで買えるったりするからさ、それにしようかなと思ってたんだけど、でも意外とモバイルバッテリー繋いでる感じ、だカバンからケーブル出ててスマホに繋がっててそれを持ってる感じってちょっと煩わしいんだよね。なのでちょっと変えようかな今回はと思って、携帯のカバーあるじゃない、携帯カバーがそのモバイルバッテリーになってるやつってあるじゃない、一体型みたいになってるやつ、あっちにしようかなと思ってね。でそれ注文しまして、こちら7000の容量があって、でもうそのままスマホがつなげるケースになってるんだけど、お値段2888円、今の 持ってる小型のモバイルバッテリーもちょっと容量が多くて、しかもスマホに直接つなげるというかカバーとして使えるやつになっておりますんで、ただこうするとね、この間買ったモバイ携帯のそのカバーね、これが使えなくなっちゃうんだよなと思うと、あれなんだけど、ポケモンするときだけね、帰り道だけとかそういうので、あとはその駅の中とか電車乗ってる間はね、普通のいつも使っているケースにしといて、外出てからで街を徘徊するときっていうだけそのバッテリー使おうかなとか、ね、ちょっと思ったりとかしてますんでね。まあちょっと皆さんね、どういう形が一番いいのかちょっと分かりませんけどもね、いろいろと試してみるのがいいんじゃないかなと思って、2万の容量があったらね、そうそうなくなんないなと思うんだけどもね。まあそんなところでございますね。ポケモンの話だけしてた今日ね。ひどいもんですね本当にね。でもしょうがないよ、そのぐらいなんか世界が変わった瞬間だったと思うんだよ今週。なのでこれは喋らざるを得なかったなと思って、いやほんとね、まあでも言っても今週いっぱいじゃないかな、明日になったらそんなにいない、わかんないね。でもね、明日職場行くまでの間みんなやってるかもしんないもんね。あと早く行かないといけないかもね、職場に着くまでの道ポケモン見つけちゃったら止まっちゃうもんね。それ考えると早く出ないと、だってねギリギリでさ、あとなんかもうほんと走らないと遅刻になっちゃうって時に超レアなポケモン出てきてみたらさ、捕まえざるを得ないじゃない。そしたら遅刻になっちゃうもんね。でなんで遅刻したのって、ポケモン捕まえてて、ポケモンマスターか話になっちゃうからね、少し早めに出てね、ポケモンも捕まえていきたいなと思っておりますね。じゃあそんな感じのね、今日お話だったんですが、他のお話もありますよ。もうこの辺に関してはサクッとお話ししましょう。先ほども出ました8月13日の、公開収録、ね、こちらなんですが、今ね、まだ絶賛チケット発売中なんですけども、まあ、準備をね少しずつしておりまして、で本当はプロジェクターとか使ってね、パソコンの画面とかを見ながら喋りたいなと思ったんだけど、何やらそれができないということで、じゃあどうしようかなと考えたんですが、よくお笑いライブとかであるのさ、なんかね壇上に人がいて、でその人がさなんかスケッチブックみたいなのにさ言葉書いてさ、それをペラペラめくったりしてさ話進めたりとかするじゃない、なんか フリップみたいなねやつ、あれやったらいいんじゃないかなと思って、であれ何載せてんかなと思ったんだけど、多分音符とかその楽譜立て、音楽のね楽譜立てにあれ立てかけてめくってんじゃないかなと思って、私楽譜立て今週買いましてね、着々と準備はね整っておりますんでね、そこに何か私なんかテーマだったりとか、まあいつものメモ帳に書いてるようなことを、1ページずつ書いてってね、ペラペラめくりながら、じゃあこの話この話もできるのかなと思いますんで、少しそのやっぱしライブ形式でやるっていうね、バージョンでね臨みたいなと思ってますんでね、まあ、その辺ちょっとお楽しみにしていただきたいなと思っておりますと。あとは今週ね、シャンプー買いまして、もうハゲ具合が本当にひどくてね、進行しすぎちゃって、いや隠してるんだけどね、うまく隠してはいるんだけど、なんか隠せなくなってきちゃうぐらいやばくなってきて、本当は今週ね首のマッサージに行くか、やっぱり血流が悪くてハゲちゃってる可能性もあるので、首のマッサージに行くか、もしくは病院に行って AGA っていうその、まあ、ハゲのね病気ですよと、お薬で治りますよというのがあるから、それ受けに行こうかなって もうどっちかはちょっとやろうかなって思ってた、この土日。そのぐらいハゲてたんだけど、まあ、ポケモンが勝っちゃってね、いけなかったんですけども。なんで、まあ、シャンプーじゃ変えようってね、友人から勧められた、なんかネットでもいい評価だったシャンプー。フィオーレ、ファシナートっていうね、やつなんだけども、これのシャンプー、シャンプー&トリートメントで合わせて2050円。結構お買い得な価格、なんかセットだと安いらしくてね。そんなんで、買って使ってますけども、まあなかなか調子は良さそうな気はしてますんでね。もし興味のある方は、シャンプーこれ調べてみたらいかがかなというところでございますと。あと今週買ったもの、サンダルを買いましてね。先日まで履いていたサンダルの方が、紐が切れちゃってね、不吉だななんて思うんだけど、ただね、それじゃあもう履いていけませんから、ちょっと新しいの買おうかなと思って、で、いろいろ調べたところ、去年からちょっと欲しかったんだけど、なんか買うタイミングなくてね、もう今年になってしまいましたけどもね、まあそういう意味ではいいタイミングということで、サンダル、ビルケンストックのサンダル、ね、おしゃれさんしか履いちゃいけませんけどもね、俺みたいに履いたらね、殴られちゃうんですけども、ビルケンの、普通ね、ビルケンのサンダルって言ったら、まあ1万円前後、ね、いいものだと2万円とかしちゃうサンダルですけど、すごい安いサンダルがあって、なんか EVA 素材っていう、ちょっとプラスチックというかゴムというか、あの感じの素材でできたサンダルがあって、で、これが安いのよ。安いっつっても高いんだけど、定価で4860円なんだけど、まあ、ネット通販でちょっと安いところを探しましてね、実店舗も結構行ったんだけど、もうこの夏は入荷予定ないですよって言われちゃって、じゃあ仕方ないねと思ってネットで、探してサイズも見つけて、4000円で買いましたと。ビルケンの EVA エヴァ、ね、サンダルのギゼってやつだね。なんかそれを買いましたね、黒いやつ。なんで、まあそれを履いてね、今年の夏は、まあいろんなところにね、繰り出して、で、ポケモンもね、いっぱいゲットしたいななんてね、そんなことを思っておりますよというお話でございます。童貞ネット@ネットラジ。じゃあね、お時間ほどと来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。で、お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あとはまだね、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、まあお時間も結構来てるからね、サクサクちょっと進めたいと思います。今日他に喋りたかったことですが、本当はこれメインで喋れる話なんだけど、先週の月曜日、祝日だったから、ちょっとなんかしたいなと思って。で、職場でね、映画のチケットをもらいまして、やっぱりまあ、ね、多少なりともそういう映像関係に関わっている仕事なのでね、まあそういう、ね、ちょっと、そういう恩恵があったりとかしてね。で、どうしようかってなったんだけど、俺がちょっと一応そのチケットをもらえることになって、で、映画見てきた。で、見てきた映画っていうのが、ペレ、伝説の誕生っていうね、映画を見てきたんですけども。いや、良かったんだよ。まあ、なんかやってるね、上映している感は少なかったりとかするんだけど。いや、すごく良くて、まあ、おすすめかな、どうかなっていうとまたあれだけど、まあ、DVD とか出た時に見てもいいかなと思うんだけど、なんかね、でも毎回思うのは、そのペレのね、サッカーの神様のペレいるでしょ。よく ED の CM してる人ね。まあ、あの人本当にすごい人なんだけども。あの子の、本当にもう、幼少期の頃から、その活躍するところまでのお話なんだけど。なんか、自分の人生とも重ねちゃうところはあるなと思って。だから全てのね、映画見ると、やっぱ主人公がいるじゃない。で、主人公と 主人公の人生と俺の人生を比べちゃうんだよね、やっぱり。どんな映画でも。だ俺だったらどうなっちゃうのかなとかってもあるし、なんか今の俺に置き換えたらどうなっちゃうんだろうなとか、そういうの絶対なんか考えちゃう、最近ね。純粋に、まあもちろん映画自体も面白いんだけど、だそういうメッセージ性もあるのかなとは思うんだけどさ。ねえ、ペレってすごいねと思って。なんか幼少期、まあサッカーね、まあちょっと少しずつ、うまい感じになってくんだけどさ。でもなんか、まあいろいろあって、まあ村みたいなところが出れなくて、で、サッカー自体をね、まあちょっと諦めかけていたところはあったんだけどさ。でも本当にサッカーやるって決めて、そのクラブチームとか入るんだけど、クラブチーム入って1年半で、ワールドカップで優勝してっからね。とんでもないよ、本当に。だから、ね、そりゃ、神様だなと思うけど、そういうね、実際の話と、ね、ちょっとまあ、ノンフィクションに近い感じのお話なんだけどさ、意外と良くて、まあ、おすすめできるけど、でも、今ね、やっぱり、いろんな映画があってさ、アニメの映画もあれば、ハリウッドの映画もあればさ、いろんなのあるじゃない？で、その中で、ペレの映画をあえて選ぶっていうのは多分ないと思うんだよね。地味だし、ね。まあ、だけど、たまにはそういうのを、なんか選んでみるっていうのも、いつもと違うもの、だから、今回ポケモンも一緒だけどさ、何かこういうきっかけがあると、いつもと違う行動をしたりするじゃない？それって、なんか新しい発見もあるから、なんか食わず嫌いで、とかね。なんか、いつも自分が選んでると違うからなとかっていうんで、そういうのでなんか敬遠するんじゃなく、うん、いつも選んでないから選んでみようかなみたいな。行ったことないから行ってみようかなとか。そういうことをたまにすると、なんか面白い発見があったりとかするよねって思うので。まあそういう意味ではね、ペレ見るのもいいし、ポケモンするのもね、いいんじゃないかなとね。そんなことをちょっと思いますねっていうことだね。じゃあ、あとは、最後に、私からちょっと喋っておきたいこととして、アニメの話、ね、最後だから、喋っていいかな。ほんとすぐ終わるわ。じゃないとね、また時間来ちゃうんで、あれなんで。サクッと、今期見たアニメの話。本当はだからさ、ポケモンやってる場合じゃないんだよ。他で、もう一個、ポッドキャストの番組立ち上げなくちゃいけないのに、もうそれどころじゃねえっすね。しかもアニメ溜まっちゃってるからね。この土日でアニメ見なくちゃいけなかったのに、ポケモンのせいで見てないんだから。いっつも公園に行ってんだから。なんだ、小学生かなっつってね。何してたの土日っつって。うん、公園行ってたっつって。うん、そうっつって。なっちゃうからね。まあ、そんな中でね、一応、全部見ましてね。1話は。で、まあ、面白かったやつは2話、3話見てるんだけど。その中で、おすすめとかもね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですが、お便りもちょっといただいてますんでね、アニメ関係お便り。ラジオネーム伯爵さん。パルさんこんばんは。今期のアニメですが、リライフ。アマアマとイナズマの2本に絞りました。かたや27歳ニートが高校生活を、追体験する話。かたや、妻を亡くした主人公が食事を通して家族の温かみを取り戻す話。仕事と子育てで疲れた身にはじんわりきますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいですね。リライフ、アマアマとイナズマ両方とも見ましたけども、ね、アマアマとイナズマはまだちょっと1話しか見てないです。でもいいよね。なんかはっと気づく感じ、子供の表情とかでね、ここ全然なんか、ね、気づけてあげてなかったなみたいなのをね、感じる瞬間というか、そういうのもあったりとかして、ちょっと子育てとかしてる人はね、特に来ちゃうかもしれないですけどもね、おすすめかなと思いますし、あとリライフに関してはいいよ。リライフ意外と原作が多分コミコっていう無料の漫画アプリあるじゃない。あれとかで連載されてるやつだから、 どうかななんて思って見てない人もいると思うんだけど、意外といいよ、リライフ。俺見てますけど、そうなんかね、27歳ぐらいの男の人がね、まあいろいろニッチもサッチもいかなくなってる人生なんだけども、一回ちょっと高校生からね、高校生をちょっと1年間体験し直しましょうみたいなやつなんだよ。で、肉体だけちょっと若くなってみたいな、で高校に通ってみたいになるんだけどさ、まあその辺ちゃんとあの辻褄は一応合わせてはいるので、まあそんな違和感ないんだけど、でそうするとさ、27歳が高校に行くと周りの同級生も若いけど、先生とかも25歳ぐらいなんだよね。そうなんだよ、だって新卒で入ったらもう3年ぐらいやってんだよね、25歳の子でも。でも先生3年やったらもう結構しっかりするじゃない。だけど25なんだよね。だからもともと主人公は27ぐらいだから自分より年下なんだよね。だから25歳なのにしっかりしてるみたいな、そんな感じになったりとかしてさ、だからなんか少し年いってる人たち、まあ俺たちみたいなね、いう人が見ると、あー俺たちが今もし高校生に戻ったりとかしたら、ああいう感じに少しね感じ取れんのかなとかっていうのもあったりとかするからね、なんか全ての物事なんか自分に置き換えちゃうね最近ね、と思うけど、悩んでんのかな人生ね、わかりませんけどもね、もうポケモンやって忘れたいと思うんですけども、なんでそういうちょっとなんか重なる部分とかもあってね、あのとてもいいかなと思いますんでね、そのラジオネーム伯爵さんの方で書いてありますけども、仕事と子育てね、そういう疲れた身にはねじんわりきますよっていう、とてもその通りかなと思うんでね、おすすめなんですが、一応私の方から今回おすすめ、ざっと言ってきます。一応アルスラン戦記第2期、普通に面白いですね、良かったです。そして、前回からまあ前から言ってますニューゲームおすすめね、もう新卒、高校卒業して新卒で入った女の子がね、まあ初日からねもう残業してるみたいなね、ちょっとブラックな感じするし、まあ、第3話とかになってるけども、うん、なんか終電ぐらいで帰ってたりとかしてね、ブラックだなと思うんだけど、でもなんかいつもね頑張るゾイと言ってそうな感じ、ね、一回もまだゾイって言ってないんですけどもね、あのオープニングの曲とかもねすごく良くて、今今期一番かもしんないね俺の中で、ね、なんか求めてるあの成分を求めてたんかもしんないけど、まあ、いわゆる日常系なんだけどね、なんか日常系を求めてんのかな、疲れてんのかなみたいなね、そんなところありますけどもね、まあ、そんなニューゲーム、あとは、この美術部には問題がある、通称この美、ね、この美はいいですね、ヒロインの女の子が小沢アリちゃんがやってますけども、あの月刊少女野崎くんのね千代ちゃんの声ですけども、まあ同じ感じだよ、千代ちゃんが突っ込むね、そして可愛い、そんなのですから、あの月刊少女野崎くんが好きだった人はぜひあのこの美術部には問題がある見ていただくと、まあ、後悔しないし、逆に見ないと後悔しちゃうよっていうのありますんでね、押さえていただきたい。あとは1話しか見てないんだけど、天境のアルデラミンね、これいいんじゃないかなと思ってんのよ。ただまだ1話しか見てないからちょっとわかんない。でこれからちょっと楽しみにしている作品ではあって、なんか少し構えて見ないといけないかなと思ってね、ちょっと見れてないところあるんだけど、2話3話ね、今多分そんぐらいあると思うんだけど、まあ楽しみに撮ってある作品です。あとはあのリライフもちろん良かったですね、おすすめです。であとがプラネタリアン、今回キーっていうさ、あれゲーム会社キー作品の原作のアニメが2つあるんだけど、プラネタリアンとリライトっていうね、リライフじゃないですよね、リライトっていうね、似たようなのが今回2個あるんですけどもね。でキーの作品も2個あって、プラネタリアンとリライトなんだけども、 プラネタリアン意外といいね。なんかプラネタリウム好きだからっていう理由でね、ちょっと楽しみにしてたあったんだけど、なんかいい雰囲気だね。でなんか優しいね。うん、世界は辛いんだけど人は優しいよねと思って、だからなんか見てて、うん、グッとくるところもあるよねってちょっと思ってます。プラネタリアンちょっとおすすめだけど、ネット配信しかないのかな。ニコニコでは見れるんだけどね、とかなのでちょっとチェックしていただきたい。地上波はないはず。であとは、劇場版もやるんだよね。多分ネットで配信してるのって劇場版のぶった切ってるやつなんじゃないかなと思うんだけど、わかんないけど、まあ、もしくはネットで配信したやつをうまくまとめてそれを劇場にするのかちょっとわからないけども、ちょっとなんか別の話なんかわかんないけども、まあ今度劇場版もやるので、こういうね配信系のものを見れてないよっていう人いたら劇場版で見るのも一つかなと思います。いいお話で、あとはリライト、同じキー作品だけど、1話が1時間番組だったんだけどね、いや意外と見れて、なんかねこの手のやつって設定とか内容とかめっちゃくちゃ盛り込んでやると破綻するんだよね、作品が。で見てらんなくなっちゃうの、気持ち悪くて。なんか辻褄も合ってないし、なんかキャラもなんか気持ち悪いしで、でなんかめちゃくちゃになっちゃうなっていうのが多い中で、あれだけの要素を詰め込んで見れたんだよね、1時間。それだけでもすごいなと思っていて、多分あの設定とか全部なんかいろんなの組み込んだら絶対もう見てらんなくなっちゃうの。10分15分で切っちゃうんだよ。それが切らないでちゃんと1時間見れたっていうことがすごくて、だから2話以降も見たいなと思ってんだけど、ちょっと楽しみにして撮ってあるんだよ、それはね。なのでちょっとリライト意外と見れますよっていう、うん、で一方見れませんよってのが半田くんね。半田くん本当にね、まあ、一期というかさ、あったじゃない。まあ、半田くんの一期はちょっともう覚えてませんけども、全然出てこないな、半田くんと、ね、検索しちゃいますけどもね、バラカモンね、バラコモンの主人公の半田くんが高校生の頃のお話なのかなっていうのが今回始まったんですけども、まあどうですか、見てらんなかったやつですねこれはね。震えちゃってさ、ここ最近で一番震えが来るアニメだったなと思って、まあ、2話以降は結構それそこそこ見れるらしいんだけど、1話がひどすぎて2話がいいよって言われてももう見る気しないぐらいきつくて、制作会社のエゴがすごくて、なんかおそ松さんに乗っかるみたいな感じ、なんかあのノリいいんでしょみたいな、うん、ちょっときつかったんだよね。わかんない、好きな人言ったら本当これは申し訳ないんだけど、それを踏まえてでも言わざるを得ないなっていうぐらいやばかったんで、ぜひ皆さんには半田くんの1話見てくんねえかな。多分ニコニコ動画とかで配信してれば1話って結構無料でずっとあったりとかするから見てほしい。本当に やばいもんね、ゲロ吐くかと思ったもんね。ねえ、もし制作会社の人聞いてたら申し訳ないんだけど、そのぐらい制作会社のエゴ、そしてこれ面白いんでしょみたいな感じ、全部滑ってる、やばいみたいな、ね、ちょっと震えが止まんなかったんでちょっと紹介というところでございます。なんで今期はまあニューゲームとあとこの美ね、この美術部には問題があるぐらい、あとまあリライフ見とけばいいんじゃないかなと思って、基本的に全部ね今回いいよ。ただ この辺でいいんじゃないかなって思っちゃうところもあるね。もう一回ちょっと見たい、改めておさらいはしたいなと思うんだけど。ただまあ、意外と前期はなかったけど、意外と見てたら面白いなっていうの出てきたけど、今回はさ、前評判とかも結構多くて、それで見たんだけど、そんな結果的に大粒ではなく、小粒だったのかななんていう印象はありますけども。ただ、ニューゲーム。ね。まあ、これかな。あと、好みが普通に面白いってだけだね。なんで、あとはリライフも、結構ダークホースだけど、意外といいんで。まあ、そんな。今回も40本ぐらい見てんだけどね。その中から選んで、まあ、こんな感じなんでね。もう少し本当はお話ししたいところですが、アニメの話はね、また今度という感じでございますと。じゃあ、あとちょっと読めてないお便りをね、すこすことお話しして今日終わりにしたいと思いますけども、あとはラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、歩きスマホだけはしちゃダメだぞ。こないだ歩きスマホのクソ女を危うく2トントラックで引き殺すところだったわっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうなっちゃうよね。でもこれからね、もっと危なくなると思うので、ドライバーの皆さんは本当に気をつけて、あとチャリ漕いでる人も気をつけてね。もちろんね、チャリ漕いでて、で人がね、歩きスマホしててぶつかっちゃうってことももちろんあると思うんだけど、最近結構みんなすごいらしいからね、チャリ乗りながらイヤホンしながらスマホいじってるみたいなやついるらしいからね。でね、さっき俺も言ったけど、ママチャリのカゴにね、タブレット入れてさ、ポケモン起動しながら走ってる女の子とかいるわけだから、チャリン歩行者が今度チャリンコに気をつけるべきだよね。だからなんかみんなが気をつけた方がいいから、あんま歩きスマホしない方がいいかなと思うけど、まあ周り見渡して、あ、5秒間は平気だなぐらいね。そういう歩きスマホの仕方俺いつもしてるんだけどさ、するときね、なんか周りバーって見渡して、ちゃんとね、交差点とか行くまでの間とかね、まあほぼ 99% 何も起きないよっていうのがあと何秒間続くかなって、それを踏まえてね、ちょっと携帯いじってみたいな、でまた見渡してみたいな、そんな感じでやってましたけど、それはちょっとねおろそかになってるからね、気をつけたい、ね、まあでも今週1週間でポケモンで事故とか、多分今出てるやつよりもなんか何倍もの出そうだけどね。少しちょっとそれがね、どんな感じになってくるのかっていうのもね、ちょっと注目していかないといけないのかなというふうには思ってますけどもね。まずはね、俺たちがその辺はね、気をつけていきたいなと、そんなこと思ってますんでね。歩きスマホね、ダメ絶対と、あと止まりスマホもね、気をつけてくださいね。急に止まるとね、後ろの人たち突っ込んできちゃうからね、そこも気をつけていただきたいというところでございます。あとはラジオネーム猫さん。パルさんこんばんは。過去の放送聞くと、パルさんは結婚して子供も欲しいと言っていましたが、リアルに結婚して子供も育てるとなると、都内なら世帯収入800万はないと厳しいですよ。っていうか1000万くらいないとかなり節約しないと生活できません。現状ではパルさん一人で家計を支えることは難しそうなので、この際顔の好みとかは二の次で、稼いでくれる人を探した方がいいのではないでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうね、都内で子供を育てるね、結構大変らしいよね。話ではね、800万だ1000万だ必要だとね。これは別に世帯収入だから、一人の収入ではないんだけどさ、奥さんも働いてくれればね、俺の収入と合わせてことだけど、でも俺そんなことないと思うよ。これをね、子供が例えば2人いて、2人とも私立に行かせてとか、それであんまり不自由なく育てるってなると必要だと思うけど、 そんなかかんないよって言ったらあれだけど、あの別にね、小学校とかも公立で、中学校も公立、高校も公立で、大学も国立で、大学生は一人暮らしとかさせちゃうとね、それだけでそれは生活費かかっちゃうから大変だけど、実家から通える国立ですよ。それ以外のルートがもし行きたいってなった時に困っちゃうよねって話ではあるよ、もちろん。で、子供が行きたい道に進めさせてあげられないっていう、その親のね、悲しみはあるけども、ただ可能だよね。で、まだ奨学金っていうのもあるけどさ、あの、ね、結局奨学金つっても借りてさ、返さなくちゃいけないお金っていう奨学金もあるけど、ちゃんとあのもらえる奨学金もあるじゃない、優秀だったら。だからまあそういうの狙ってってもいいと思いますけどもね、頭がいい子供であればね。だから頭のいい子供に育てるには、この塾とかね、行かせないといけないと。塾行かせばお金もかかりますよねって、まあいろいろあると思うんだよね。部活入ったら部活のねやつのお金とかいっぱいあるけど、ただまあさすがにね、あの今の収入300万とか下手したら400万ぐらいで、じゃあ家族養ってね、あと子供もできて全部いけるのって言ったら、それはさすがに厳しいと思ってるよ。それは分かってるけど、ただ多分世帯収入500、まあ、500は結構カツカツな気はするけど、600あればさっき言ったぐらいの公立高校とかに通わせてとかで、国立の大学で実家から通わせてとかだったらなんとかなると思うよ。で、これもさ、なんか全部が全部都内でっていうね、ところで考えたりとか、家買ったりとかっていろいろ考えたらそうかもしんない、1000万とか必要かもしんないけど、別になんか実家の近くにね、安い賃貸借りたりとか、まあ別にあと実家に暮らしちゃってもいいしね、二世帯住宅みたいな、二世帯できないけどもさ、普通に実家でおじいちゃんおばあちゃん、俺奥さん子供で暮らすと、そういうなんか周りの協力とかもあれば、全然世帯収入5、600万でやっていけると思うよ、思うよっていうか、まあそれはもちろん周りの、ね、協力が必要だけど、でもね、実際に結婚してんだから分かんねえだろうって言われるかもしんないけど、まあ分かんないよね。でも一人暮らしで300万で貯金ができるじゃない、都内で一人暮らしでも。ということはね、世帯収入増えて、で人が増えるからといっても、じゃあ2倍かかんの、3倍かかんのって、3倍かかったらそれ900万必要だけど、そんなかかんないから、一緒に暮らしてるんだから。まあ奥さんが増えたとして、その時 1.5 倍ぐらいになるでしょ、必要なお金が。で子供が増えたら、でもそれにさらに追加になるから、だからまあ2倍、一人暮らしの2倍ぐらいあれば十分やっていけてる感じだと思うんで、やっぱし600万ぐらいだと思うんだよね。まあ、そんなことを考えますけども、まあ、あとは実際どんだけうまくやれるかだからね。だからうまくやれてない人もいるだろうし、やれてる人もいるだろうしっていうことで、生活水準の話もあるからね。だってダメ、さすがに今の食生活は無理よね。毎日外食してとかって、それはもうさすがにできないけど、ちゃんと家でご飯食べてと感じだったらできるよ、ね、できないっていう人もいるかもしれないけど、うん、できるよ人間大体ね、と思いますんでね。だからあのお金がないからとかで結婚しないっていうのは良くないね、うん、そこは後からついてくるよ。あと周りの人も協力してくれる、うん、意外と人生そんなもんよね。だって親だってね、息子だったりとか娘だったりとかが近くに来てくれる方が嬉しいのと、孫の顔も見れる方が嬉しいから、なんだかんだ協力してくれるしね。 まあ、そんなことですよね。まあだから一番心配するところはね、相手がいないっていうことよね。なんでまあ、顔の好みとかはね、二の次で稼いでくれる人の方がいいんじゃないですかって話だけど、稼いでくれてなくてもパートとか出てくれればいいのよ。年間100万ぐらい稼いでくれれば、あと俺が頑張って500万まで稼げばいいんだからね。そんなことなんで、顔の好みでね、まだ選んでいきたいと思いますというね、ゴミクズ発言というお話。じゃあ、あとこれじゃあサクッと読んで終わりましょうかね。あー、他にも読みたいのがいっぱいあるけども、どれ読もうか、これ読もうかね。ラジオネーム、セントセントチンチンさん。パルさん、公開収録まで1ヶ月切りましたね。今から本当に本当に楽しみで仕方ありません。興奮で夜も眠れません。8月13日に向けてワクワクしながらチケットを買うお金を貯めているところです。ですが、うっかり今日ドラクエのライブツアーに行ってしまって、貯めていたお金を使ってしまい、非常に残念ですが行けなくなってしまいました。ドラクエのツアーはすごくて面白かったです。ショコタン、アリーナ、かわいい、最高って、お答えできました。ありがとうございます。全くこっちの公開収録来る気がなかったもんね、これね。このパターン多いね、本当にね。もうね、お金貯めてましたけどってね、すいません、お金使っちゃいましたですね、公開収録行けませんみたいな、ね、お話ですけどもね。いいですね、ドラクエのライブツアーね。俺も行きたいですね。でも俺ポケモンで忙しいから、ね、行けないんですけどもね。ぜひ、また貯め直してね、なんとか公開収録までね、間に合わせていただきたいなと思っておりますと。じゃあ最後、もう一個だけ読んで終わりにしましょう。ラジオネーム、ラジオネーム545番3。パルさん、こんにちは。8月13日の公開収録、俺たちのパルさんがまたまた形にするを実現してくれるんですね。嬉しくて今からワクワクです。僕は行きませんがという、ね、お答えできました。ありがとうございます。もうやめてください、本当に。この持ち上げるだけ持ち上げて、結局僕は行きませんが発言ね。もうこれからもう公開収録ね、始まるまで毎回これ来そうですけどね、僕は行きませんがっていうね、この締めね、まあ、嫌いじゃないんですけどもね。まあぜひとは言いつつもね、来ていただけたら嬉しいなと思っておりますということで、まあ今日ね、第397回の放送なんで、来週398で399、そして400、あれ、あと3週間ぐらいしかないんじゃない、公開収録まで。何もしてない、やばいやばいやばいやばいね。だってビデオカメラとかも用意しなくちゃいけないでしょね。えだって撮ってさ、それをなんか配信するなり、DVD で販売するなり、わかんないけどさ、ちょっとお金の香りをさせたいじゃない。あと、まあ、させなくてもね、ちゃんとした形で残したいし、あとまだ俺ライブハウス中見せてもらってないんだよね、時間が合わなくて。今週水曜日あたりちょっとね、農山行デーということでね、ちょっと予定組もうかな、どうしましょうそんなんで、まあいろいろとね、用意しなくちゃいけないんだけど、ポケモンのせいで今週ね、だグッズも作ってないからね、缶バッジ、ステッカー、まあ一応調べはついてるからね、あとちょっと注文するっていうところでデータを用意しないといけないからね、まあどうしましょうっていうところでさ、まああと、ここね、多分明日明後日にはポケモン飽きてますからね、こんだけ2時間喋っといてみたいな、そうです、ね、そんなもんです、課金もしたのに、そうです、そんなもんですってね。ところで、まあまあまあ、そんなわけでね、来週は7月31日の日曜日、もうそんな早いですね。また23時からやっていきたいと思いますんでね。あ、そう、もう7月終わっちゃうの、形にしてない、 どうしようね。大丈夫ですよね。7月はチケットビアでチケットを販売しました。8月はね、公開収録をね、ライブハウス借りてワンマンでやりますからね、形になってますから。ただポケモンマスターにさえなればね、ポケモンマスターになったらもうそれは有名人ですから。日本で一番早くポケモンを集めた男、パルナイトみたいなね、ところになれればいいなと思ってはいませんけどもね。まあコツコツとポケモンを集めつつね、楽しくやっていきたいなと。なんでどうですか、ここまで聞いて2時間、ポケモン GO までやってない人ね、入れようかなって気持ち、なんなかったかもしれないけどもね、ぜひ食わず嫌いは、まあ、やめて、これだけ社会現象になってるっていうことは、まあ、何か意味があると思うのよ。で、まあ、仕事とかにも活かせたりとかもすることもあるしね。やっぱなんかその、本当の話題ってあるじゃない。そこまで話題じゃないけど、ちょっと騒がれてるなぐらいだったらやんなくてもいいかもしれないけど、多分ここまで騒がれてるのって、多分ないよ。ここ、本当何十年かで。だから、そういう意味で、このビッグウェーブ、ちょっと乗っといた方がいいと思うよ。っていうのは一つ思ってます。多分、世界が変わった瞬間だと本当思うんだよね。なんでまだ全然3日間とかだから、今この感じ、ね、体験、多分もうできないと思うわ。そうそう、じわじわだったらあるけど、この本当に1日でこんだけ世界が変わっちゃうっていうのを体験するのは、もう多分生きててないかもしれないと思うよ。なんで、そういう意味で、興味なくても、うん、やった方が俺はいいんじゃないかなと。で、やった上でね、やっぱ面白くなかったとかってなったらあれだけど、1週間くらいやってみるとすごいいいと思うよ。なんか1日じゃ分かんないこともあるし、実際なんか面白くねえなでやめちゃうのもあるけど、何事も物事はさ、少し続けてやんないと分かんないこともあるじゃない。だから多分1週間ある程度ちゃんとやってみると、なんか見えるものがあるんじゃないと。ただそれによってね、なんか現実世界とバーチャルがね、なんか融合しちゃってわけ分かんなくなっちゃったりとかするとあれだけど、ね、俺も今日なんか歩いてて、スズメがね、道路をねちょんちょんちょんって歩いてたの。ポケモンかなと思っちゃったもんね。いるのよ、スズメみたいなポケモンが。だからあれゲットできるって思っちゃうぐらいな、ね、なんか現実とその狭間がありますけどもね。まあ、そこまでならない皆さん気をつけてね、ポケモン楽しんでいただきたいということでございますんでね。まあ来週からはそんなにポケモンの話しませんけどもね。まあちょこっとね、今レベル何ですよとかね、今どんだけ掴みましたよとかね、土日はどこ行きましたとかね、そんな話はさせていただきたいと思いますんでね、ぜひ来週会う時にはね、皆さんポケモンねやってる体でね、進めさせていただけたらありがたいなというところでね、今日はじゃあこの辺でお別れさせていただきたいと思います、ね、長いお時間ねご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。